ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第311回ということでございますね、はい、なんかあの先日三島由紀夫の没後50周年で、うん、なんかそれに合わせてなんか結構、まあ、企画とかやってるところはやってるみたいな感じだったじゃないですか、うんはい、でなんか僕あので新聞芸座、はいはいはいはい、池袋の新聞芸座で三島由紀夫特集やってて、はいはいはい、結構なんか大学の頃からかねてよりずっと見たいと思っていたけれども、うん、なかなか見ることができていなかった、うん、深作金次版の黒とかで、を見てきたんですけど、まあ、なんか割と結構カルト映画みたいな文脈で語られる作品で、まあ、ソフトが出てないのかな、うん、VHS とかもしかしてあったのかもしれないけど、うんまあ、なんか
深作金次版に出てないとこあるんですね。
そう、うん、でもうね黒とかやってまあ、明智小五郎のさ、うん、シリーズの、うん、あのやつなんだけど、うん、ほぼね、うん、三輪さんのアイドル映画なのよ、うん、多分当時30、40ぐらいなのかな。で、あ、ま、もっと若いのかな。名前丸山、
うん、めっちゃ若いでしょ。だって
そう、うん、丸山なんだっけ、うん、丸山清、う
ん、あ、名前変わったんだ。
あの三輪清の前の名前で出てて、うん、もうなんかね、まあ、基本的になんかこう黒とかでってさ、まあ、すごいカリスマ怪盗のね、うん、黒トカゲっていうのがいて、でそれを明智小五郎が追い詰めようとするんだけど、うん、その要は明智小五郎は名探偵がゆえに黒トカゲが考えることが分かるわけね、うん、でなんかそれに気づいた黒トカゲっていうのは彼だけが私を理解してくれるっていうんで、うん、まあ、ものすごい恋愛関係を抱くと、うんでまあ、でも特にその深作版はなんかその黒トカゲっていうのがでもその明智のことが好きになってしまうと、うん、それまではもう孤高の回答としていた黒トカゲっていうのが恋することによってどんどん自分が変わっていってしまって黒トカゲじゃいられなくなってしまうから、うん、だから明智を殺すみたいな話なの、うんまあ、なんかあの、ね、明智をやってたの木村勲って人だったかな、うん、なんかでも、まあ、かっこいいんだけど、うん、印象が薄いのよ、うん、もうなんか三輪明宏に比べると明らかに、うん、でもほぼほぼ三輪明宏のさ、うん、なんかモノローグ、うん、彼のことが好きだけどでも彼が好きになったら私はもう
当時からあの声なの。
まあでも、まあ、あんなになんか低くはないけど、うん、なんかでもすごい艶っぽい声で、しかもなんかね割と詩みたいな、うん、こうセリフをね、うん、ずっとモノローグで言いまくるっていうね、はい、すげえ映画で、でまあね何がすごいってね、それは三島由紀夫が出てくるんだけど、
うん、本人
あの、まあ、本人じゃないね、うん、本人が出てくるの。本人役じゃなくて本人出てくるんだけど、三島由紀夫はね剥製の役で出てくるの。
剥製ってあの剥製、
剥製、あの猿の剥製とかさ、うんうん、猿の剥製にかけるわけじゃないですか、鹿とかね、鹿の剥製とかじゃないですか、うん、あの剥製なんかその、うん、あの黒トカゲのコレクションっていうのが出てくるんだけど、うん、いや彼の私の施設美術館へようこそ出てくるんだけど、うん、でなんかもうその彼は、まあ、彼女はね、うん、作者彼女は、うん、美しい人が美しい瞬間のところでとどめたい、
たまにいますよね、なんか死体保存する人とか、
そう、歳を取ってほしくない、うん、でその二人の男が検討して刺した瞬間の、うんが美しかったからそれを剥製にしたっていう
ね、
う
ん、瞬間を切り取って剥製にできるもんなのね。
まあ映画ですから
で、まあ、写真家になればよかったのにね
そうですね。でまあその刺した瞬間のさ、うんはい、まあ、その男こと三島由紀夫が剥製になってるんですが、うん、なんかもう顔がねなんかこう「みたいな、なんかこうなんかねすごいこう浮き輪みたいになってる、うん、三島由紀夫が固まった状態で、まあすごいじゃん、あの人ボディビルやってるから、うん、なんか上半身裸でムキムキの三島由紀夫がなんかすごい表情で出てきて、うん、なんかもうねなんかすごいのよ、もう三島由紀夫
がそれ、それが本人が演じてるの。
そうで、なんて美しい筋肉なんでしょうって三輪明宏が言いながら、うん、その三島由紀夫にキスするんだけど、うん、まあ二人は恋人関係だったからさ、うん、そう、なんか何を見せられてんのよ俺はみたいな気持ちになってちょっとね、黒トカゲすごかったですね、うん、なんかそれとなんかあと不道徳教育講座っていう、うん、なんか三島由紀夫のエッセイを元にした、うん、コメディ映画の日本立てだったんだけど、うん、黒トカゲ、うん、 黒が、あの、増村康造版の黒とかに、それはそれでミュージカルのやつがあって、うんうん、それはそれで面白いんだけど、ちょっとね、佳作版やばかったですね、うん、っていう。はい、
俺すげえバカなこと聞きますけど、うん、三島由紀夫について何にも知らないんですけど、うん、何した人なんですか。
金閣寺とか
書いた人か、
潮騒とか、うん、で、ね、自衛隊行って、うん、自決
した盾の会、うん、仮面の何だっけ、仮面の告白、
うん、
とか、あのデビュー作ですね。
止められるか俺たちをで見ました。
あの、出てたっけ、
なんかね、監督が自決シーンを再現するみたいな、白黒で、
なんか結構スーパー文化人みたいな人で、うん、なんか別に多分一番最初小説家だけど、結構なんかボディービルダーみたい
な。今で言うと誰なんです
か。
じゃあ
三島由紀夫みたいな人っていなくなったよねっていう感じが、
なんかオールラウンドで、あの、文化人って今もうほぼいない。
まあ確かに、
うん、いないよなって感じ。ちょっとオタク寄りとかだとさ、まだいるけどさ、
そうね、
うん、
っていう感じの、
うん、
そう、
あなたは
という感じで、はい、どうも、うん、黒トカゲを見ていきました。山田です。そして、はい、
金内武です。
はい、
あれ見ましたね、
はい、
あのギャスパーノエのルックスエテルナ永遠の光っていう、あの予告を見た方は分かると思うんですけど、うん、予告の時点でもう、うん、ポケモンフラッシュ、
はいはいはい、ポリゴンフラッシュ、
ポリゴンフラッシュ、うん、まあ、あれポリゴンは何も悪くないんですけど、うん、あの電撃クラッシュのピカチュウなんで。ポリゴンフラッシュと何が違うのか僕には分かんないんですけど、
うん、
まあ赤、緑、青とかの、まあ、強烈な色が、まあ、高速でこうパカパカする
っていう。ギャスパーね、割と毎回そうじゃん。
毎回そうなんだけど、なんか予告の段階でなんかもうそれなんですよ。
うん、
で映画もなんか短編っていうか中編みたいで、51分しかないんで、まあ、サクッと見れるんですけど、本当にね、内容がないです、マジで。まあ、いつもの感じですよ。
そうだ、今聞いた限りで、なんかね、今までのギャスパーノエと違うところ
で。でも、言うて、いつものギャスパーノエって、ストーリーはあったじゃないですか。なんかこう、あ、意外になんかちゃんとこう、恋愛、ラブ 3D とかもさ、何、恋愛のこう、情念とか、なんか、嫉妬心とか、そっから起こるなんかまあ、暴力とか。が、なんか、一応あるんだよね。
まあ、そ
のスタイリッシュな映像と。
格好好きであるよね。
そうそう。
一応ね。
なんか、激しいなんか性描写とかさ、かまし描写が目立つけど、意外にあるなって言うんだけど、ルックスエテルナマジでなくて、
うん、
あの、シャルロット・ゲンズブールと、はいはい、なんか、俺見てないですけど、ベティ・ブルーに出てた女優さん、
うん、
ベティ・ブルー
のなんか主演の女の人、
うん、
2人がまあ主演なんですけど、
うん、
そのベティ・ブルーの人がなんか監督役で、
うん、
なんかこう、魔女のなんか卓球の映画を撮るみたいな感じで、うん、その、
映画作り映画
なんそう、映画作り映画で、うん、まあ、本当にね、もう何にも内容がないんですよ。なんか、
うん、
このシャーロット・ゲンズブール大先生がね、あの来てる現場なのに、なんか知らんやつらがもう出入りしてて、なんか
それシャーロット・ゲンズブール役のシャーロット・ゲンズブール
役、だと思う、確かそう。で、なんか何あの人みたいな、しつこく私になんかこう言ってきてみたいな、こんにちは大ファンですとか言う人がなんか何回も来たり、あの勝手になんかそのカメラ持ってるやつが来て、なんかその別のなんか若い女の子役とか、なんかじゃあちょっとヌードになってみたいに言って、なんか着替える場所ないからそこで着替えてみたいにやってるところになんかカメラ持ってるやつが来て、え、何勝手に撮ってんのみたいな、もう、あ、最悪の現場だなみたいなところの現場が、なんかわかんないけど、あの、そのね、卓球、3人の女、真ん中はシャルロット・ゲンズブールで、あ、なんか卓球に処されていて、後ろがなんかこう、スクリーンプロセスみたいなね、炎の、
はい、はい、はい、はい、はい。
で、なんか前にこう監修役の人たちがいて、うん、じゃあこっからクライマックスシーン撮影だっつって、なんかシーンなんとか、うん、テイク何みたいな、うん、スタートっつって、なんか、俺あれなんかどういう映画なのか結局わかんなかったんだけど、うん、なんか、あの殺せ魔女を焼けみたいな、
うん、
うわーってなってるところで、なんかこう、いいぞいいぞもっと撮れとかなんか、撮影してたら、なんか、なんかわかんないけど、機材トラブルで、その後ろのスクリーンが、なんかこう、あの、炎じゃなくて、あの、ポリゴンフラッシュになっちゃって、うんうん、もうやめてみたいな、なんか、みんな頭がこんな見てたら行かれちゃうよって言ったら、なんかその、監督とかカメラマンが、いいぞ、これこそ地獄だみたいな、地獄でなぜ悪いみたいな感じになって、めっちゃ撮るみたいな。
ギャスパーの映画ってさ、
2コマ漫画でした
ね。映像って見てもさ、バカなんだけどさ、うん、言語化されるとさ、
う
ん、
よりバカで、よりバカ。いやでも、今回はやっぱ同行して、バカでした
ね、うん。
で、なんかそう、あのね、ところどころにね、なんかその、なんか過去の映画人たちの、なんかこう、うん、名言みたいなのが5分に1回ぐらい出てくるんですよ、うん、なんかなんとかかんとかカール・テオドア・ドライヤーなんかそれもね、うん、ちょっとなんかいじくってて名前しか出ない、うん、カール・ TH みたいな、うん、ドライヤーとかじゃないの、うん、あのルイス・ブニュエルとかじゃない、うん、ルイス・ブイ
とか、はい、
なんかその分かってるよな、うん、お前らみたいな、うん、なんかこうひけらかしみたいな、ね、
頭いいんだか悪いんだか分かんない
そう で一番笑ったのが最後なんか、うん、なんかまるでこれはクラブだみたいなセリフがあってまあ確かになって思って、で本当にだからそのパパパパパっていう光を見すぎて、はいはい、さまあ多分あの映画内の人物もそれを、うんうん、あのテアトル、テアトル新宿じゃない、シネマート新宿の大スクリーンで見させられてる俺らも、なんか、あの、快楽、なんか、転換による快楽の彼岸へ行ってしまったのだ、みたいな感じの、オチ。落ちてないんだけど、多分そういうメッセージなんですよ。なんかいろいろメッセージとかをこう、組み合わせていくと。
なんかさ、
で、おしまいっていう。
ジャスパーの絵さ、もともと山師っぽかったけどさ、なんか、近年、富山師感すごいよね。
だから、終わった後に、なんか映画評論家の、なんか、塩田、なんとか あと、はいはい、あの鉄道の監督の塚本慎也2人が出てきて、もうね、本当にね、あの土壌から何客席の土壌から、うん、そのまあトークショーの人たちが、うん、もうギャスパーノエのあの感じをめでるっていうなんかちょっとさ、言うて10年前20年前とかで多分なんかその
まだね、アートっぽかったよね。まだアートっぽかったよね。
いや、ノエの作家性は、みたいな。
アートっぽかったってか、あの、うん、受け取り手がだよね、よきね。特に受け取り手が割と、なんかまだ、過激なアートみたいな、ギャスパーの受け止め方してたけど、なんかだんだん、
そうだんだんなんかこう、ねえ、楽しいよね、みたいな。なんか、結構なんかね、客席もなんかこう、笑顔が漏れる感じで、またいつも来たぞ、みたいな。
だからあの、ちょっと全然文脈違うし、うん、今これを言うとあれだけど、なんかラース・フォントリアもさ、初期なんか結構文学作品みたいな感じだったけどさ、うん、なんかもうハウス・ジャック・ビルドとかに至ったらさ、うんうんね、もうなんかあの嫌なことする芸のおじさんみたいになっててさ、うん、なんか全然似てるとかじゃないんだけど、うん、なんかキャスパー・ノエもなんか、こうね、なんで今クリストファー・ノーランと言うとしたんだろう。クリストファー・ノーランじゃなくて、
ラスフォントリア。
ラスフォントリアはなんかこうさ、うん、そういう芸の山師みたいな感じになってきた感じがありますよね。
うん、だから、ね、逆に言うと今が一番楽しい瞬間
かな、
う
ん、みたいな。楽しみ方をなんかみんな分かった上で楽しむ。
こっからだから、その何、ねえ、あの感じのねえっていうなんか、
はいはい、何分かってきちゃって。
分かってきちゃって、うん、出てきすぎるとちょっと、正直俺ハウスチャットビル、ブックビルトの、なんか、予告とかに結構その感じ感じちゃって、いや、結果的にすごい好きな映画なんですけど、なんかこう、
嫌なことやるおじさんですよ、みたいな。
そうそうそう。みんな、グロいの大好きでしょみたいな感じがちょっと出すぎちゃって嫌だなと思ったんだけど、ギャスパーではギリ、今がもう、そのピークポイントなんで、一番楽しい時間ですよ。
なんかさ、2000年代ぐらいの割とこうさ、なんかなんだろう、こう、ミニシアター系のさ、なんか割となんかそういう。
ハーモニーコリンとか。
うん、
そうか、まあちょっと違うか、
ちょっとなんかこうインパクト強い系のさ、作家ってさ、なんか最近なんか急になんかそのなんかテヘペロみたいな感じなんか最近ちょこちょこなりますよ、なんかなるほど、はい、なんかスパンのすごいなんか、スパン短い ね、
短いですよね、ま
あ、短編だから
ね。ああそっか、だって前今日クライマックス去年
ですね、
なんか年一ペースでさあんな映画さそんな
そう、ね、いや今までねすごい長かったのに、ね、
うん、
なんかアレックスが2000年前半とかで、インターザボイドあった後に結構空いてラブ3とかだったから、
うん、ねえ、なんか、ね、ラブ3の時になんかもう久しぶりになんかキャスパーの新作ですみたいな、そうそうそうそう、おーって感じだったけど、
うん、
なんかね、
うん、いや嬉しいことです。なんかね、イヴ・サンローランかなんかのなんかアートプロジェクトがあるみたいで、それの一環で撮られたみたいですよ。なんか金持ってるからなんかこう好きなこう新人系じゃないけど、はいはい、尖ってる監督になんか作品作らせようプロジェクトみたいなのがあるらしくて、でそれの第1弾か第2弾がギャスパーの絵だったらしくて、いやボスではないけど、
うん、なんかやっぱ映画館で見るのがね、
まあそう、だから映画館で見ないとね意味ないですね、
うんうん、
でもなんかどう考えてもなんかその光に弱い方はお気をつけくださいみたいなの書いてるけど、なんかねそこの塩梅がねちょっとよく分かんなくて、なんかその後遺症とか残るかなと思ったんですけど、意外になんか終わった後全然すっきりみんなすっきりしてて、
まあでも、まあ転換とかの人を見ると本当に、うん、あれだこれ
ね、でもなんかすごいね、ポリゴンフラッシュってさ、うん、実際にあったことだけどさ、
うん、
なんかなんとなく都市伝説感がある出来事を
一時期 YouTube にリッピングされて上がってましたよ
ね。そう、ポリゴンフラッシュ
一回こう手で押さえて見たことあるよ。
どうでした？
結構ね、あ確かにこれひどいわみたいになった、うん、だから、ね、赤と青の2色が良くないのかな、うん、
あ
だって普通に考えてさ、なんかあんのか分かんないけど、エイリンとかでさ、なんか止められるはずじゃん、明らかにこう、
うんうんうん、
あの光の点滅強すぎたりしたら、
やるよね、そのチェックは、うん、あるあるある。
それをくぐり抜けたってことは、なんか3色なら大丈夫とかなんかあんのかな、
うん、そういう、うん、なんかさ、どういう話かって見たことあります？
ポリゴン？
ポリゴンフラッシュの回、
あ俺リアルタイムで見てたよ。
あれって だからポリゴンってさ、なんかさ、うん、ポケモンの中でも結構さ、あれじゃないですか、うん、なんかこう
電脳戦士、
電脳戦士みたいな感じじゃん、うん、あれだけどなんかちょっと世界観がさ、うん、違うじゃないですか。
あ、ポリゴンの回、え、見た？
いや見たことないの、うん、なんかだから どこでどういう風にポリゴンに出会うの？
なんかそのなんだっけな、なんかポケモンセンターだかなんかにサトシたちが行って、うんうん、あれもかなりだから今から考えるともう超最初期ですよ、
うんうん、そうだよね、
もう放映開始から半年から1年の間くらいのどこかな、うん、でなんかそのなんかね、ポケモンってなんかパソコンの中にポケモンをこう保存できるシステムって知ってます？うん、なんかあれポケモンって、うん、なんか半分デジタルモンスターみたいな感じで、
え、そうだった？
そう、あのなんかね、あれど一回分子を分解してんのかな、まあ、あの時って結構そうじゃん、なんかそのデジタルとこう動物の融合みたいな、
ポケモンもそうなの？
そうだから、そのそうね、だからあのポケモンでゲームだとそのパソコンになんか何匹預けるみたいになって、うん、そのパソコン上でこうやり取りができるから、うん、例えば、うん、なんだろう、トキワシティでそのパソコンに預けたポケモンを別のなんかニビシティのところから取り出すみたいなことができるから、
うん、それもうあれじゃん、ザ・フライじゃん。
まあまあそうですよね。
なるほどね。
でそのパソコンの中になんかバグがあるかなんかで入ってって、はいはい、ポリゴンと一緒になんかロケットなど戦うみたいな感じだった、うんうんうん、
じゃあなんかそこが電脳空間みたいな感じ
で、そう、完全に電脳空間でのバトルの回でした、
うん、すごいね。ポケモンってじゃあなんかサイバーパンクだったんだ。
そうっすね。
実は
そうだから、なんか前もなんかちょっとこの話したけど、うん、なんかそのなんだっけ、初代赤緑とかでもなんかその、うん、マサキってやつがなんかその、うん、ポケモンと一緒になっちゃって合成されたやつが出てきて、うんうん、助けてくれ、
ザ・フライじゃん。
そうでそいつをなんかこうあの分離装置みたいに入れてバラバラにして、いやーほんま困ったわ、かなわんかったわ。
え、バラバラにしてってなんか爆発しちゃってってことじゃ
ない？いや、ちゃんと
分離みたいには分離してってことね。そうそうそう、
ルートが結構あるから、うんうん、いや、いいっす
よ。だんだんこう毛が濃くなってきてみたいな、そういう作業で、
あのあの生地みたいな。
大丈夫です、ごめんなさい、ザ・フライの方。
あ、ザ・フライね。
やたら太い毛が生えるなみたいな、ね、
はい、
はい、なるほど、
そんな感じです、ね、
はい、あ、どうも高島です。まあ、最近見たのはネットフリックスで、はいはい、あのなんかリベレーター地獄の500日だったかなみたいな、なんかあの戦争ドラマがあって、最初なんか普通に、あ、戦争4話だし見てみようかなと思ってたら、あのアニメでなんかあのロトスコープってあるじゃないですか、なんかあれっぽいんだけどあれっぽくない、なんかほぼ人間がやってるけど、でもはなんかすごい油絵を塗りたくったような感じになってて、そうで、その第二次大戦もので、こうまあ主人公のなんかタイがこう地獄のなんか、まあまず最初にイタリア行って、その後フランス行って最後ドイツまで行くっていう、その連合軍の勝利の過程を見せてくんだけど、なんかもう結構あのハードで、あの最初1話使ってそのあのイタリア行った時に、イタリアにまずどういうところで戦ってますかっていうのをやった後に、あの連兵所 に戻って、うん、あの過去パートになって、あのそのタイをこうやって作り上げましたみたいなので、そのケンタッキー州だったかな、南部の州で、うん、はい、その中心となってるのがそのあのメキシコ人とか、うん、あのインディアンの人だったりとかで、うん、その当時そのだからあのノットインディアン、ノットメキシカンみたいな感じでさ、うん、あのバーとかでも分けられてた、はいはい、やって人たちをこうどうやってこう訓練し、頑張って、で、訓練して、で、あの、友情を結んで、2話行ったら、そこがもう地獄の戦場になってて。
じゃちょっとあのフルメタルジャケットと同じ構成っていうか。
そう、うん、で、いや、でも、さすがに死なねえだろうと思ったら、うん、主人公以外、あの、二人を除いて全員死んじゃって。
あ、じゃあ、1話でもタイの奴らは顔を覚えさせられるんですか？
そう。で、あの、行ったらもうドイツ軍の猛攻にあって、はい、で、それでもう、あの、主人公以外も全員、しかも一人ももう超、あの、ほぼ、なんか、後遺症残るぐらいの、になっちゃって、うわ、え、2話でこれえ、せっかく名前覚えたのに、みたいな感じになって、その後も結構、あの、なんか、あの、すごい、圧倒的なこうバトルシーン、あの戦闘シーンみたいなのもないんだけど、でもなんかアニメだからこそできる、なんかちょっと あ、ここ嫌だな、みたいな、すごい、あの、戦場の野蛮さみたいなのとか、あとなんかこう、ドイツまで、あの、もう4話とかでドイツまで行った時に、あの、あそこの州、あの、なんか、施設あるから、ちょっと見てくんないか、つって、行った時に、その、あの、もう、あれですよ、ダッハウの収容所ですよ、あの、ユダヤ人の、に行った時になんかすげえもうあの列車とかが並んでて、でちょっとじゃあ、 あの敵いるからもしんないから開けてみろっつって開けたらこう中にもう大量の死体が、うん、みたいなのとかあのあれ炎628とかさそういうあれもさ結構その死体描写と、うん、死体の山描写としてはさ、うん、結構あれだけどなんかもうそういうやつになって
人がなんか狭いところに閉じ込められてる描写とか
そうそれでもなんかアメリカ兵の方も義憤に駆られちゃって、うん、なんかこうあのそこにいたあのナチスの負傷兵の人とかを銃殺しちゃったりとかして、それでなんかその後裁判かけられてみたいな感じで、しかもなんか結構実際に会った人いた人の伝記っぽくて、なんかこうそのアメリカ万歳でもなしになんか結構本当にその第二次大戦の野蛮な部分だけをなんか抽出しちゃうような、
良さそうですね。
そう
あんまねシリーズ？
うん、あいやなんかね。うん、シリーズ、あの、ネットフリックスオリジナルって書いてあって、
知らないのあるんだ
な。なんか、こう、新着のところで見せたら、あなんか戦争のやつあるんだと思って。
ネットフリックスよくわかんないね。
そう
なんか、二次大戦でアメリカ側からでなんかすげえ悲惨ってあんま言うほどないじゃないですか。あの、
うん、
まあ、数えればあるけど、なんかその、大体その、ベトナムとか、
はい、
悲惨系だと、
は
い
は
い
うん、
いいっすね、その、
その
三国もあるっていうのがなんか。
うんうんうん確かになんかまあ結構ねアメリカ側からすると結構二次大戦ってやっぱ枢軸国相手に戦った良き戦争っていう感じだからねなんかねなるほどへえ、うん、そうですね、う
ん、はい、な感じですかね
なんかみんないいものをね過ごしてるんじゃないですか、はい、
いやどうなんだろうね
そうじゃないですか
嫌
なんですかなんか何か違和感があるんですか
いやこっからこの年末どうね売り上げてくるだろうみたいな。
なんか今ね、うん、新幹線半島が、ね、
ああ1月1日に
やる、うん、結構ね、う
ん、
楽しみです。
いやあれ楽しみですよ。あんな絶対面白い。
じゃさマッドマックスだよね。
う
ん、
あそうなの。
予告見た？
見てない。
新幹線半島。
うん、ああ見てないな見てない。
うん、なんかあら話知ってる？
なんか半島には逃げないのか島に逃げるんだっけ？
えなんかだからね。香港に、だからなんか、俺か、新幹線っててっきりなんかもあのゾンビパンデミックなんかワールド Z 的に、なんか世界中でパンデミックになってたのかと思った、うん、そうじゃなくて、うん、朝鮮半島だけで、うん、多分韓国だけ、
うん、
なのかな、うん、朝鮮半島だけで、そのパンデミックになってて、うん、なんか他のところは割と大丈夫になってるっぽい。だから、なんか予告見たら、うんだから韓国だけだから要はあのニューヨーク、
はいはいはいはい、
スケープフローム LA みたいな感じで、うんうん、あそこだけ、うん、その
半島
だけその
半島みたいな
隔離された場所になってて、うんまあ、無法地帯になってて、うん、でそこになんかすごい重要ななんかこう金塊のか分かんないけど、うん、まあなんかマクガフィン、
うん、
マクガフィンがあって、うん、お前それを回収してこいって
ニューヨーク
1997じゃん
って言われた
スネークブリスキン
その特殊部隊の男っていうんだで香港でそれの任務を任された男っていうのが韓国に戻るんだけどで韓国に行ったらそこは
ゾンビ
がもうねうよしてる場所になってるんだけど実は生き残ってる人たちがいたと、
うんうん、
で生き残ってる人たちと話を聞くとどうやら、うん、軍隊がゾンビパンデミックの中で狂ってるゾンビ化したとかじゃなくて倫理観が全く欠如して、うん、なんかあのサンダードームみたいなのを作ってゾンビを使ったねなんかこう
娯楽っていうか
殺し合いの掛け事みたいなのをやってると、うん、でなんかどうやら主人公がそこにこう捕まって、うん、なんかその、うんゾンビ
それもう本当にニューヨーク1997
じゃん夜乗せすぎだ
もんこう戦わされるみたいな感じっぽいんだけどさ、うん、なんか全部新幹線あれとも同じ監督脚本なのよ、うん、でなんか結構すごいシリーズだなと思って、うん、なんかソウルステーションパンデミック1本目アニメとか、
う
ん
そうねう
ん、であれ
見た
何かでもあれは割とさこう ゾンビパンデミックが広がっていく過程とさ、うん、なんかその中でのまあ割と貧しい家出少女と、うん、まあその紐みたいな男と、うん、まあ割とホームレスみたいなさ、うん、結構貧困層の話みたいな、うん、結構社会的な話だったのがさ、うん、あのでまあいわゆる新幹線の方はさ、
うん、まあ、列車パニック、
うん、列車パニックかけるゾンビっていうさ、うん、なんかもまた別ジャンルじゃん、うん、で新幹線半島に至ってはさ、もうなんかさ、うん、エスケープロメールになるみたいなさ、ニューヨーク1997になるみたいなさ、うん、もうなんかすげえなこのシリーズと思って、う
ん、同じ監督なんだよ、すごい、
そう、
え、じゃあさ、え、あ、同じキャラは出てこないんだ、あの生き残った娘さんと奥さんみたいな、
あ、わかんないよね、だからその、うん、ほらあの実はでもまあ、でもね、あのソウルステーションパンデミックのキャラクター別に、
あ、そうか、
ね、新幹線でできたわけじゃないから、う
ん、マドンソクも死んじゃってるから、
うん、ねえ、うん、よしどうするのかマドンソクゾンビみたいなの
マドンソクでも実は生きてたとかさ、ありそうじゃん、うん、なんか抗体持ってたみたいなあの半分サイボーグ化されたマドンソクみたいな、なんか
それやばいだろ、うん、
いやでももうちょっとバカな映画だったら絶対その展開やるよ、
うん、まあ、あるいはゾンビ化したマドンソクが強すぎて止められないみたいな、う
ん、ああ。あのバイオハザードのネメシスみたいな感じで、あれみたいな、あれマドンソクだみたいな、
半分 AI を AI を壊れたマドンソクが襲ってくるみたいな、
ギリギリのところでこうね、あの二の腕で守ってくれる、
理性理性
で、なんかその何アンブレラ社みたいなやつらにこう逆に立ち向かっていって死ぬみたいな、
なんかね、すいません、あとね、なんかこうポスター見てるとか見た感じだと、あ、やるんだぐらいだけど、なんか予告見たらね、なんかね結構楽しみ、
うん、ですよね、
今年でもそんなですかと、今年じゃないんですか、まで1月1日だったからね、そう、お正月映画なんですよ
ね、うん、そうね、だから来年の末まで覚えてられるかっていう
ね、
うん、だからあれですよ、あのパラサイトもそうだったじゃん、
ああそうね、でも予告でさ、うん、パラサイトに続く韓国映画のってさ言った後に、うん、あの新幹線半島なの、うん、まあ、これ韓国っていう以外の気持ちってあんまねえわこれって
でもなんかお正月に韓国映画ってなんかこれからねちょっとしたなんか、
う
ん、
そうね、
なんかね、うん、トレンドになりそうですね、うん、
だから家族で見るのにいいかもしれないですね、うん、なんかそれぐらいこう、うん、突き抜けてる、
うん、
ね、娯楽作の方がね、うんうん、
なんかね1月1日ってあの映画館一番混むらしいんですよね、
うん、
全然知らなかった、
でもなんか昔からやっぱ昔からっていうか、なんか正月休みに家族で映画行くみたいなね、やっぱほらそれこそ男は辛いよとかってまさに、うんうん、そこのね、う
ん、なんか暇を持て余してみんな来るんだって、
うんうん、なんか正月に見た映画ってあんまり面白かった気がね、なんかその頃の映画ってね、
僕も去年までは普通にあの家族であのスターウォーズ見てました
、あ、そうかそうか、行ったね、
そうそう、
あれ大晦日じゃないか、1日
に、
スターウォーズ確かにね、
なんかね、こんな毎日っていうか結構映画見てるのにあんま1月1日に見ないんだよね、
うんうん、
俺唯一覚えてるのツタヤで借りたエアスコーピオンぐらいの1月1日にやることがなさすぎてツタヤ行って、なんかサソリ、あの飛行機の中になんかこう、うん、で運んでたなんかサソリが巨大化しちゃって襲うっていうエアスコーピオンっていうのがあるんですけど
スネークフライトみたいな、
スネークフライトのより前なんですよ、で
も、あ、そうなんだ、
2003年くらいの映画だったから、を見たのが正月の映画思い出、
俺はお母さんと一緒にね、二人でね、
うん、
K20 を見に行った、
ね。ハリソン・フォード出てるやつだ。
違うよ。
ハリソン・フォードじゃないけど。
金城武ですよ。
堤幸彦監督の。
え、じゃないよ。
山崎隆史か。
じゃないよ。
え？
じゃない、もっと。
K20
K20 はもっと普通の人。
あれ、新幹線の、新幹線じゃない、潜水艦のやつじゃないの？
あの、怪人 K20。
うん、ああ、あれか、あれか。
あの、オアシスがね、あの、主題歌やって
た、え、待って、あの、さ、U ボートじゃなくて、あの、ハリソン・フォードが出てるさ、あの、潜水艦のやつってなんだっけ、
それ、クリムゾン・タイドじゃない、
あれ、あ、そうか。K20 みたいなさ、タイトルの潜水艦のやつなかった
の、あれ、まあ、いい、クリムゾン・タイド、クリムゾン・タイドとさ、うん、あの、あれ、あの、レッド・オクトーバーを追えがさ、すごい。
あと、U ボートとか。
うん、あ、U ボートはね、そうね、うん。
新幹線じゃない、潜水艦映画全然見たことないな。
あれ、あの、なんだっけ、浮上せよみたいなやつなんだっけ、面白かったけどね。
ああ、ハッターキラー。
ハッターキラー面白かったけどね。
そう、あ、いや、
K20。
カブ、誰、クリムゾンタイド。
そっちかい。
ハリソン・フォード。
あれは、あの、か、さ、あ、K20 はね、佐藤、真由子さんっていうかな。ね、クリムゾンタイドにでもハリソン・フォード出てないっすよ。
もうじゃあ何でもないです、
うん、K20 はね、うん、つまんなかったですね、なんか正月見に行ったらつまんなかったねって言いながら吉祥寺から帰った
思い出、嫌な思い出だな、そうお母さん映画特集もちょっと
あれだよね、あの金城武とさ松たか子がさ 見たクラリスみたいな感じで
さ、そうだった
でさ、中村さ、トールがさ、と最後にさ、なんかもう最後なんかね、すごい金城武史が宙吊りにされてるシーンだけすげえ覚えてる。
なんかね、でもちょっと三丁目の夕日とかがヒットしたのしで、うん、年の後とかで、うん、なんかなんとなくその三丁目の夕日的な昭和の街並み
のスチームパンク版みたいな。
そう
で、なんかね、あ、そうだ、覚え、最初に、うん、なんか、第二次世界大戦を回避されましたみたいなニュースが流れる。
へえ、
それってどういうことっていう。
で、なんかね、飛行機が、なんかね、紙飛行機みたいなのが飛んでくのをカメラが追いかけていって、うん、なんかそのね、昭和の街かける、うん、なんかその山頂の夕日かけるスチームパンクみたいな街並みが、うん、バーってなんかね、飛行機越しにね、うん、見えるみたいな。カットだけ覚えてる。うん、
怪人二重面相ものっすよ。
そう、う
ん、なんかさ、ドラマ版でさ、たけしが怪人二重面相やってる怪人二重面相あったよね。
へえ。
ビートたけしが。なんかこれ前半だけ見たんだよ。なんかその、まあ、それもだから、まあそれは普通にリアルな昭和の街で、うん、なんかそのサーカスが来たよっつって、うん、なんか男の子二人で行って、なんかその、じゃあ誰か手伝ってくれるかいっつって、うん、そのなんか友達がはーいっつったら選ばれて、うん、そのステージに行ってなんかこう消えちゃうので、うん、
はいはいはい、
わーっつって、わ、本当に消えた、すごーいってなって、本当に消えちゃったってその主人公のなんか僕はなんかびっくりするんだけど、うん、あれあいついつまで経っても帰ってこねえのってそれでサーカスが終わって、うん、あれみたいな、あいつ結局帰ってこなかったけどってなったら、なんかその実はそれが怪人二重メソンだったかなんかで、うん、友達がなんか拉致されてたみたいな、うん、すんげえ怖いんだよ、うん、そこだけ考える、子供だから、うん、これもねちょっと気をつく違いかもしれないですけどね、もしかしたら、
なるほど、はい、子供使いじゃなくて、
子供使いではないけど、ちょっとね、近からず遠からずです。
なんかね、そんな感じです、
ね、あれもね、ウソレトロ。
ウソレトロ、ウソレトロね。
ウソレトロ。
ウソレトロ。ウソレトロ特集やりますか。
ああ。そうね。
三丁目の夕日と、だから K20 と、うん、
K20 は完全サイバー、スチームパンク寄ってっからさ。うん、あ、まあ、そっか、ウソレトロではいいのか。
だまあ清水隆は結構ウソレトロ色強いっすよ、う
ん、でも子供使いって
どの子供使い、あのね、実写版魔女の宅急便がなんかね、街並みがなんか変なんですよね。
でもあれ尾道でしょ、
いや島の設定じゃなかったっけ、なんかね、なんか東京のさ、なんかさ、下の方にある島って
、あ、小笠原
諸島かな、
それプラネットじゃん、
いや、なんかね、あそこまでじゃないんだけど、なんか大島とかああいう感じの規模の、なんか半分実在して半分、まあ、この我々の現実からすると、
あ、瀬戸内海じゃないんだ、
瀬戸内海だっけな、なんかね、ちょっとね、すみません、曖昧なんですけど、
武木さん何、やっぱギャスパーの絵の映画見たからなのか分かんない、
適当なことしか言わない病気になって
曖昧ですよ、すごいボリゴンフラッシュ
だ、ボリゴンフラッシュでね、
今日はね、
なんかもう魔女の宅急便なんだけど、なんかその国籍とか時代性がすんげえ不安みたいな感じにしてるから、なんかね、街並みもちょっと昭和っぽいんじゃ昭和っぽいんだけど、でもこの感覚って平成だよなみたいな感じが、
うん、嘘町特集かもしれない、映画の中の
嘘町ダイアリー、
嘘町ダイアリー、
嘘町
俺推しの嘘町やっぱイエンタウン、
あ、イエンタウンとかってさ、でもなんだろう、あれって台湾じゃねえか、
だから
香港、
東京で
上海か、あれ東京なの、
だからあれ何言ってるんですか、うん、あ、もうね、
一回しか見てないから
。予告だけだと俺ね、設定だけだとめちゃくちゃね、俺テンション上がるのよ。うん、ストロテル。だって、うん、予告だけって今、わかんない。俺の記憶の中ではストロテル結構いい映画だったからさ、うん、高校ぐらいの時に見たのだったんだけど、うん、あれですよ、だからその、日本がバブルの頃に、うん、出稼ぎに来た外国人たちが、うん、その、あっちの、東京のさ、うん、湾岸エリアの人、だだっ広い空き地のところに、そのまあ、自分たちの町を作って、うんうん、でそこがもう完全に日本国内だけどもう日本語が全く通じない、うん、外国になってて、うん、でそこはそのイエンを盗む、
うん、
イエンそれは中国でイエンタンってなんか盗賊みたいなの、うん、イエンタン、イエンタン、あいつらイエン盗みに来てさ、イエンタンって差別語からイエンタン、イエンタウンっていう風になって、うん、でそこがだからそのちょっと空論じゃないけど、うん、なんかすごいそのいろんな多国籍な、うん、人たちが集まる、うん、犯罪組織とかも集まる、うん、特殊な場所になってて、うん、で、まあ、その中で、うん、偽札の、
うん、
こうすごい精巧な偽札のデータを、まあ、持った、まあこうまあ、それが、マクガフィンであり、うん、まあ、それを取り合う、まあ、なんかそのマフィア同士の抗争と、うん、まあ、そのイエンタンからこう、うん、 自分の歌だけで成り上がっていくチャラ、
うんうん、
チャラってかグリコね、グリコっていう、
うん、
グリコっていう、あたいの名前はグリコ、あたいだったか分かんないけど、うん、グリコっていうがこう成り上がっていくっていう話でね、
うん、
記憶の中ではすごいよね、好きなんですけどね、
うん、
今見返したらどうか分からない、
う
ん、
そう、
そう、
俺嘘待ちだったらやっぱあのハイドとガクトが出演してるムーンチャイルドっていう、
はい、
あの何ポンチ映画があるんですけど、僕がもう大好きなんですけど、それもなんかねジェネリックスワローテイルみたいな、なんかどっかのアジアの国のちょっと半分、まあ、スラム半分、まあ、繁華街で犯罪が起こしてるっていう場所での青春譚なんで、嘘町としてはかなり
いいですね、嘘町、
そう、おい日本人がいるぞっている日本人がなんかハイドとガクトと山本太郎っていうさ、どんなピックアップの仕方だよみたいな、全員来いよみたいな、
なあ、ハイドハイドなんか俺はね、ハイドとガクト、ハイドとガクトってね、俺ガクトさ、
うん、
なんかあのなんだっけ、あの仲間由紀が主人公のさ、
あ、テンペストね、
そう、テンペストのその時のなんかさ、うん、なんかね、
カンガンね、
そう、カンガンがね、なんかあのオロチマルみたいな感じなの、下がすごいなんかねーみたいな感じで、ね、そう、なんかそのイメージですね、うん、ガクトさんはね、
はい、
はい、と、はい、いう感じで、まあいろいろと嘘町やら、はい、何嘘レトロ、
嘘レトロ、
いや、まあ、なんかいろいろ概念が出てきたところで、うん、まあ、本題いきますか、
はい、
だけど本日はですね、まあ一応ネットフリックスオリジナル、
うん、
とは言いつつ、劇場で、うん、現在一部劇場で先行上映がされている、
うん、
デビッド・フィンチャー監督の最新作、
うん、
マンク、
はい、
という映画について喋っていこうと思いますね、うん、はい、はい、いいですか、ありがとうございます。あらすじがこれ映画ドットコムですね。ソーシャルネットワーク、ゴーンガールの記載、デビッド・フィンチャーがメガホンを取り、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男の、オスカー俳優ゲイリー・オールドマンが不朽の名作、市民権の脚本家、ハーマン・ジェ・マンキーウィッツを演じたネットリックスオリジナル映画。1930年代のハリウッド。脚本家マンクはアルコール依存症に苦しみながら、新たな脚本、市民権の仕上げに追われていた。同作へのオマージュも散りばめつつ、基地と風刺に富んだマンクの視点から、名作誕生の壮絶な舞台裏と、ハリウッド黄金期の光と影を描き出す。マンマミーアのアマンダ、セイフライド、白雪姫と鏡の女王のリリー・コリンズ、テレビドラマゲームオブスローンズのチャールズ・ダンスら、豪華キャストが個性豊かな、登場人物たちを演じるというですね。うんうん、はい、
ニールなどは
特に
。
泣きだと思います。
はい。
はい、ですね。
なるほど。
いやー、どうすか。
いや俺ちょっと今回あのマジで、あの、うん、テス勉強せずにテストしに来たぐらいマジで感想がないっす。あの見る前からこれ俺マジで興味ないかもしれない
あ
の、
うん、
っていうので、いや怖いなっつって見たら、うん、本当にあんま印象に残んなかったんで、うん、ちょっとあの聞きつつ思い出したところ行きたいんですけど、
うん、
でもね市民権は好きなんですよ、
うん、
なんかだからもっと市民権のなんかあの、うん、さダイナミックな映像みたいなのを、うんうん、まあね、それをやってもタコ動画でなんか表面的なコピーにしかなんないけど、うん、もうちょっとやってく欲しかったなと正直あります、うんうんうん、あのなんかほらあの窓をさ、
うん、
なんか急にカメラがノーカットでこう越えていって遠くのこう街の窓また別の窓に入っていくって、うんうん、あれ結構だから前回か、うんうん、バストオブナイト
と
かあれすごいやってたと思うんですけど、うん、そうまあまあまあそんな感じですか、う
ん、でなんかやっぱ市民権の撮影技法とか、うん、まあそもそも語り口自体、うん、その時間軸を交互に動かすみたいな、うん
はいはい、
そのドラマ時代の語り口自体もまあものすごい発明、
うんうん、そもそもさなんであの脚本家のドラマをみたいなところじゃないですか、
うんうん、
なんかその普通ねなんかその
ねなんかあとあれでしょ、うん、なんかそのなんか2節あって、
はい、
なんかマンキーウィッツ単独で書いてるのを今作撮ってるけど、
うんうんうん、
結構ウェルズがもう関わってたっていう説もあるらしいですね。なんか、
まあ、今回の作品を見るともう完全に明らかにそのもうあのマンキビッツが、うんまあ、マンクが脚本を書き上げてて、うん、結構まあその政治的な理由で結構その共同脚本をしてる、
うんうんうん、
その要はまあそのハリウッド、まあ、黄金期の、
うんう
んまあ、かなりブラックな部分というか、うん、きな臭いセクハラ、うん、パワハラ、うん、モラハラの、うん、もう、ハラハラハラの、もう3つのハラがもう揃ってるようなね。
いや、でも僕、あそこが一番好きでした。なんだっけ、あの、メトロゴールドウィン・メイヤーのさ、あの社長がさ、
はいはいはい、
あの、従業員にさ、スピーチするところ。今日は皆さんにお願いがありますって、なんか、
あなたたちは家族です、
そうそうそう。あの、給料をね、半分カットみたいにして、えぇーみたいになったら、 いや私だって本当辛いんだよみたいな、なんか何週間ですかっつって6週間みたいな言ったら、なんか、ね、あれ仕込みなのかな、なんかその
ちっちゃい子がさ、バクバク再生するよ、するよ
っつって、おーみたいになって、みんなこうパチパチパチみたいな。あそこはもう本当素晴らしかったですね。
なんかそう、でもこう、ね、結構周りで映画好きな人とかでも結構なんか、あんまり今回乗れなかったみたいな人もちょこちょこいて、そう、
はい、
なかなかね、そう、まあなんか結構個人的には、まあ結構普通に楽しかったなって感じだったんですけど、そう、なんかね、まあでも基本的にずっとほぼほぼ会話、でまあなんかすごいでもソーシャルネットワークっぽい話でしたよね、
うん、なんかまあソーシャルネットワークが市民権だよね、
あそうかそうか、うん、そうだね、
すごいなんかその市民権からさ、なんか成功、うん、傲慢な成功者のさ、
うん、
こう現在のまあ孤独っていうか状況っていうのとさ、そこに至るまでのさ、その過程を描いた市民権で、それと似た形式で作られたさソーシャルネットワークを監督したデビッド・フィンチャーが市民権の共存脚本家についての劇映画を作るっていうのはすごい
こう、してね、
ね、こう何周もしてるようなね感じの話、
え、なんかさ、このマンクの脚本さ、あれだよね、フィンチャーの家族、弟か、なんか、だって。
お父さん。
お父さんか。
うん、お父さん。
アンチャラ・フィンチャーみたいなのが出てきて、
うんうん、
なんかそのクリストファー・ノーランにおける、
あ、
弟のノーランみたいなことかなと思ったね。はいはい、あ、そうそう、お父さんなんだよね。
そうそう
そう、なんかお父さんがずっとやろうとしてたのを、なんだっけ、なんか、そう、結構前から温めた企画を今回、満を持して、ネットフリックスでみたいな。
それこそ、何撮ったんだっけ、なんか撮った後に割とすぐこれ次やりたいんですけどって言ったけど、なんでこんな、
なんか98年ぐらいっつってたよ ね、確か
市民権のな、そんな脚本家の映画って誰見たいのみたいな感じで、そう、あの、
まあ、でも今はねトランボとかありますからね、
そうトランボとね、だからね、なんか比較してみると、あとなんかまあ分かんないけど結構やっぱトランプ時代っていうかさ、なんか、あの、アメリカ大統領選のタイミングで、
あ、そうね、
うん、出す映画だなっていう気もせんではないし、やっぱ今見ると結構なんかその、まあ、作中で出てくる、その、映画で、まあ、嘘の、あの、インタビュー映像を作ることによって、まあ、後半その、ハリウッドの上層部は、あの、まあ、メイヤー・ゴールドウィン周り、とかはまあその団結してその共和党を当選させようとする中で、まあ割とその共産主義を訴えるような民主党の方のそのねを任すためにそのかなりこう共和党に有利にするための、そのプロパガンダみたいなことを自体に結構ハリウッドが加担していくみたいな過程があるんだけど、
嘘街頭インタビューみたいな、嘘っていうかやらせ街頭インタビューみたいな、
なんかあそこの感じとかっていうのと、まあなんかその映画っていうもの自体の、
うん、
だからそのそれに簡単に加担することの危うさみたいなのが、うん、結構なんか今のディープフェイクみたいなこと
にな
ると
、まあ、
結構なんかつながるから、なんかね、あのなシカゴセブン裁判ほどじゃないけど、うん、まあなんとなくそのアメリカ大統領選前後ぐらいになんか当ててきた作品、まあ、もちろんそのために前から温めた企画だと思うけど、うん、なんかだからなんかちょうど割とこう今見るとすごいハマる作品でもあったなっていう感じはね、するような感じではありましたけどね。そうそうそうそう。なんかでもこう基本的にこうまあ脚本をまあある牧場にね、あのまあ缶詰でね、あの缶詰でずっとこう脚本を書いてる現在っていうのと、あのまあ1930年代のハリウッドその MGM のスタジオ周りのまあなんか良かった時代っていうのからだんだんその政治の季節になっていって、うん、そのかつての仲間たちっていうのもまあなんかその、政治に加担っていうか、まあそのすごいこう資本家側の方に寄っていく側と、うん、あのあくまでも自分はその労働者の側だっていうので立っていく側に二分されていくような、うん、あの中でまあなんか、うん、多分基本的には多分中立で行ったはずのマンクっていうのもなんかだんだんとその、 まあ、政治的な立場を表明せざるを得ないような状況になっていきみたいな話だと思うんだけど、でなんか基本的にその過去回想になった時って結構なんかワンシチュエーションというか、割と一つのシチュエーションでずっと喋り続けてるようなものが繰り返されるみたいな作りで、まあもうその会話の情報量がさ、やっぱソーシャルネットワーク、
確かにそうです、あれも回想ですか、
そうと同じく回想もそうだし、もうちょっと情報量がすごい、結構字幕結構ね今回こういうの俺大変
きつかったね
だったから、そうだし、なんか割とその状況についてのこととかを言うからさ、なんか結構情報としてちゃんとそれもしなきゃいけないし、追っかけなきゃいけないし、でもなんかその会話のテンポ感自体がすごい気持ちいい、なんかすげえ印象的だったのがこうだっけ、マンクの、マンクがなんかあのこいつ才能あるじゃんって思ったなんかその雑誌のなんか若手のライターみたいなのをお前ちょっと一回 MGM でちょっと報告してみようよみたいな感じで、あのまあリクルートして、で呼び出されて彼が行ったところで、まあ、そのマンクたちの仕事場でそこがその一人が脚本を書くんじゃなくてその共同で脚本を書くっていうやり方になってるから、あの複数 の, その脚本家たちがいて、でまあ一応脚本書いてるんだけど、まあ、なんかそこでこう彼が行った時に、なんかこう彼をおちょくるような感じで、なんかそれぞれどんどん会話をこうパスしていって彼をこう、あ君童貞なのみたいな、即答できなかったね、ハハハハみたいなやり取りのこうラリーがバババってついた後に、そのあとすごい楽しくて、なんかその脚本できたのかみたいな感じで
上
から
連れてて、
事務室連れてかれて、じゃあ次の作品はどんな内容なのかじゃ聞かせてもらおうかっていうふうに言われて、でなんか最初あの要は何も考えて多分長いないから、あの順番に適当なことを言っていくっていうところのなんかそのセリフのテンポ感と内容がすごい気持ちよくて、なんかいや今回はねちょっと MGM っぽくないかもしれないですねってなんか一人目が言って、そうですね、あのねフランケンシュタインとなんだっけ
なんだっけ
フランケンシュタインとなんか なんかをね足したような話なんですよみたいな感じで、なんかこうどんどん適当なこと言ってて、でラストはどうなるんだっけってさっき来たばっかのその診療レターにバッて振って、これはあの悲劇ですみたいな感じで、最後すごいこうあの雪が降ってきて、あの怪物は氷の中に閉じ込められますみたいな、でそこにこう一人の牧師の男が来て泣き始めるんですみたいな、そこは悲劇なんですみたいなことを言って煙に巻くみたいな、やっぱねあの会話のテンポの良さってなんかそのテンポの緩急みたいなやっぱなんかすごい気持ちがいいなっていうのはめちゃくちゃ思ってて、だから逆になんかそこの会話みたいなのを楽しめないと、結構なんかそれは別にあのまあ今作何も情報知らなくても楽しめるよっていうのは言えるけど、まあ楽しめるんだけど、でもやっぱある程度は多分ちょっとバックグラウンド知らないと、せめて市民権ぐらい見てないとちょっとしんどいし、なんかなんなら俺別にさその作品を見るときにその年代のことをさ調べて見に行かないと面白くないですよみたいなのはさ、それはそうかもしれないけど、映画って別に一本で映画だろって思うからな、これはね思うからと思うんだけど、まあでもこの辺に関しては多分割とその状況とか知ってたりとか、
あと人物の相関関係ぐらいなんか図解したものがあればそれを ね参照しながらだとだいぶ見やすい、ね、
てかさ久しぶりにさ白黒の映画見たからだと思うんですけどさ、人が誰が誰だか分かんなくないですか、白黒のおっさんじゃないかなって思っちゃう。
それ誰だ、それはもうなんかやっぱねギャスパーベルとか見てるから、それはもう、
あカラフルだからね、
なんかそうでもなんかやっぱこうでやっぱ結構ずっとやっぱ会話だけでついてる話なんだけど、会話自体のスリリングさとか、なんかそのシーンごとのなんかきらめきみたいなのは結構どのなんか回想パート行くために結構どの回想パートも全然なんか味が違うというか、違うようなこう回想パートが続いてて、なんかねすごいそこの部分で面白かったですね、っていうのと、なんかこれなんか食感っていうかなんかこう触った感触の話なんだけど、なんかこう今回の作品って別に多分結構嫌なことを描かれてるじゃないですか、その要は古き良きハリウッドみたいなものがどんどんその古き良きハリウッドが最初からそうだったわけじゃないけど、でもなんかものすごいその上層部のその資本家たちのと、まあなんかその実際に現場で働いてるスタッフだったりとか、エキストラやってるような役者たちだったりとかっていうのは、いわゆる労働者っていう だから労働者とその経営人っていう構造ってなんか多分今回ハリウッドを舞台にしながらかなり明確にある作品だったと思うんだけど、まあなんかそれがかなり二分されていって、でそのそれは別にハリウッドに限らずだけど、結構その労働者っていうものがかなりその資本家側にいいように使われてしまうような仕組みがまあ出来上がっていくまでの形の話で、まあでも何が嫌かってなんかまあそこでのその経営陣側、資本家側のやり口っていうのが、やっぱ主人公はどっちかっていうとその稼ぎ手の脚本家だから、どっちかっていうと経営陣側にいるんだけど、でも彼の目から見た時のそのやり口とかで、そこの両方の立場も知ってるからこそこう苦悩してこう死んでいってしまったりするような仲間、あの友人たちだったりとか、逆にかつての友人たちっていうのがもう全くもう会話もできないような、なんかもうそのようなね関係になってしまっていくような悲しさみたいなのずっとあったと思うんだけど、なんかでとは言いつつ、なんか俺今回の作品ってこうすごい不思議なのが どうなんだろうけど、こうすごいフィルム、当時の、あの当時のというか何なら市民権の、あの感じっていうか、撮影技法もそうだし、まあフィルムノイズ入れてるじゃないですか、意図的に。
あとあのフィルム、ま、
あの、ああ、あの詩が、
そう、うん、
あれね、本当に
ファイトクラブでや
ってたんですね。あれさ、でもさ、あれってなんか多分ピャッてなった瞬間に8秒後ぐらいにもう一回ピャッてなって切り替わるじゃないですか。でもさ、切り替わりのさ、あれが別に実際にフィルム入れ替われてるわけじゃないからさ、音が途切れないのがさ、なんか逆に気持ち悪くなかったですか。
確かに。
なんか、え、前の音まだ持続してんじゃんみたいな、なんか何これみたいな、やるならそこまでやれよみたいな、ドンみたいなさ、あの感じを。
すごいなんかね、バストブライトの時もなんかそういうような話したけど、まあなんかすごい、でもその映像の質感みたいなことに関してはすごいこう意識的で、まあなんかすごいそのなんだろう、あのフィルムっぽくしてますよっていう感じがすごいある作品だったじゃない。
最初のさ、あのクレジットの出方がさ、え、もう本当に昔の映画みたいじゃん。いや、そうで俺すごい感動したんですよ。最初のなんかジャーンみたいなさ、ゲリー・オールドマン・イン・マンクみたいになってこう、おーって言ったら、その後さカメラがこう下に下がっていくとさ、なんか文字がさ普通にこう何あの荒れ地の上の空間に固定されてる。いや、これは21世紀の技法だろ、みたいなさ。だでも、わざわざあれをなんか、あの、超クラシカルに、なんか本当に後から文字だけを入れたっていう方法だったら別に、あの、ね、フェードアウトしていくとかでもいいと思うのに、わざわざああしたってことは、なんか、単なるその、昔っぽさに全力したわけではないんだよ
ね。いや、だってもう、語り口自体はさ、もう完全に21世紀のさ、もうテンポ感じゃないですか。
だからすごい不思議で、だから、
情報量とか含めて。
昔のフォントで出てくるネットフリックスプレゼンツっていう、なんかこれのいびつさっていうかさ、フィルムっぽい質感で撮ってるのにネットフリックスプレゼンツってさ、基本的にはさ、まあこうスクリーンでっていうよりはやっぱ PC とかさ、スマホの画面で見ることも想定されてる映像媒体の名前がでもフィルムっぽい質感で出てくるっていうことの、なんかこれはなんかすげえ、なんか俺も そこだけでなんかすげえもの見てるなって気がしたんだけど、
最初と後にね、あの N って出てくるからね、赤字で。
だからなんかちょっとこれ、まあさまざまなことなんだけどさ、今作ってスクリーンで見るべき作品でもあると思うんだけど、スクリーンで見ること、そのやっぱフィルムっぽく撮ってるから、スクリーンで見る作品、見るのがいい作品だとも思うけど、なんか同時になんかこのフィルムっぽい質感のものを、なんか PC とかスマホっていうなんか液晶の画面で見ること、なんかだからそのノスタルジックなものですよっていう質感を、なんかなんだろう、その質感を再現することによってノスタルジックを伝えたいっていうよりも、ノスタルジックな質感なんですよっていうことになんかすごい意識的なような気がしたから、だからこれもう一回スマホの画面とか PC とかで見るのもいいかなとか、まあなんかいいとは思ったんです。ちょっと間を置いといて、だから今作すごいこう起こることとしては結構悲惨なことだし、そのまあ最後にね、で最後に最初にやっぱこうさ、そのオーソン・ウェルズっていうのがハリウッドの外側からやってきて、で彼がだからもうそのハリウッド自体がちょっともうなかなか最近停滞状態、ヒット作もないから、もうそこでそのオーソン・ウェルズって全く業界外のこう天才を連れてきて、彼にこう一発ケツ叩いてもらいましょうっていうことじゃない。でだからでもその条件としても何をやるのも俺の自由だっていうのが、もうその時当時若干24歳のオーソン・ウェルズ
がさ、やばいよね
それを任されて、もう本当にさ、その大先輩であるマンクに対してさ、あ、お前の脚本はさ毎回ね面白いこと言ってくれるからね、俺はお前のこと好きなんだよ期待してるぜおっちゃんみたいなこと、まあなんか要は 生意気坊主なわけじゃないですか。 なんかって言った時になんかもうでもあそこでオーソンウェルズが出てくるっていうだけでもなんかそもそもかつてのハリウッドではもうなくなってるなっていう感じするし、なんかしかもあのフィルムの質感で撮られることに、なんかすごいこう、かつてのことっていう感じがね、すごいする作品なんだけど、で、やっぱ作中で描かれることすごい嫌なこと、嫌なことっていうか結構なんかその本当に終わっていっての悲しさとかあるし、なんかその中でもやっぱその、友情がもう友情じゃなくなって、終わっていくような感じで描かれるって結構しんどいなと思うんだけど、し、なんかその裏切りみたいなこととか、まあ、しかもその裏切りっていうのがもうかなり悲惨じゃないですか。っていうのはなんかでもフィルムの質感で撮られて、しかもなんか過去のものであることを強調されることによって、なんか割と不思議とね、なんか見終わった時に古き良きを見た感じがしてしまうというかね、なんかそんな感じはしたなっていうのが、そうなんかそれはなんかすごいやっぱソーシャルネットワークに近いような感じだと思うんだけど、なんか今言ったようななんかその別にソーシャルネットワークステージの話じゃないけど、そのかつてのね、なんか始まった頃の古き良きチームっていうものがだんだんその成長していく中で、だんだん対立とか友情っていうものじゃなが終わっていってしまうみたいなのってすごい近い気がするけど、なんかソーシャルネットワークはすごいなんかやっぱこう見てて、あ、嫌だな、嫌なこと起こってるなと思うんだけど、なんかマンクは最後まで見て、なんか、でも、あ、っていうなんかでも昔の古き良きに、なんかでもそれは質感もそうだし、話自体も結構語り口もそっちに持ってっていうような感じがして、なんかそれはそう、なんかそれがよ、まあちょっと良かったけど、なんか良かった悪かったっていう、なんかそういう感触がすごいしたなっていう感じが、でもなんかそれはいわゆるノスタルジックともちょっと違うような感じっていうか、そのでもその質感で撮ることによってのなんかその物語として見れるっていうか感じはすごいあったなっていう、なんとなくなった部分ですが、
映画館ってどこで見ました？
僕シネマ、あれシネマとかだっけ、
俺ヒューマントラストシネマ渋谷のスクリーン1で見たんですけど、なんかスクリーン1が最近なんか音響システムをなんかいいやつにしたみたいなのがあって、なんかその予約するときもカッコなんちゃらかんちゃらシステムみたいな書いてあって、
THX みたいなやつ、 THX みたいなやつ
だ、そうなんだけど、なんか忘れたんですけど、なんか全然知らねえ名前のオデッサだっけな、なんかそんな感じのなんか名前のやつで、なんかそれのせいなのか分かんないけど、なんか音はすごい、なんか大音量でなんか当時のようなミキシングがされてる音を聞くっていうびっくりはやっぱありましたね。
まあプリック吉祥寺だったんですけど、まあなんか、でも音良かったかも、で、そう、なんかでもこう結構まあ見てていろんな作品とか思い出したんだけど、まあなんかでも高島君会で一回やったやつで、まあで旅に出るときは公園用とかは結構近い感じは、まあなんかすごいしててこう、でなんか政治に利用されていく、まあ娯楽とか芸術っていうのとその距離感っていう意味ではね、なんで旅に出るときは公園用っていうのがなんかその怪物っていう、まあなんか一つの
ブルドーザーみたいな地底を深く掘る用の機械を開発した、あの主人、あの科学者の話なんだけど、
なんかそれはでもこう政治に利用される、だからその紙に出てきて微笑みようはアカデミックみたいなものっていうのと、今作の政治に利用されていく娯楽みたいなものの距離感っていうのはなんかやっぱすごい近い気がしてて、でかつやっぱ主人公の立ち位置っていうのがこうそこにいることに主人公自体は違和感を感じてるんだけど、で多分主人公自体は割とのんぽりなんだけど、のんぽりで、なんだけど、こう、才能があるから、多分、結構、どっちかっていうと、その、利益の側にいるコミュニティに、まあ、なんとなく属してる、キャラクターっていうのが、こう、でもなんかそのコミュニティの中に、こう、いることによって、その利益の側っていうのが、なんかいかにこう、大衆みたいなものをごまかして、なんかその、それ自分たちの都合いいようにね、こう、いろいろ作り変えようとしていくっていうことに対する、こう、疑問に対して、もうこれ、もう、まあ、手の内を知っちゃってるわけじゃん。で、しかもなんなら自分もその手の内を作る側にいるので、なんか嫌だなとか、思ってる主人公っていうのが、なんかこう、コミュニティのパーティーみたいなところにいたときに、理系のコミュニティのパーティーにいたときに、結構、かなりどっちかっていうと感覚的とか反射的にそのコミュニティ自体に対してくだらねえみたいな、こう中指を立ててしまうのがなんか最初からそうっていうよりはなんかそこのパーティーにいてなんかこう、あ、もうこいつらなんかもうほんとしょうもねえなとか思ってるうちに結構なんか こう直感的にこう口を滑らせて、うん、なんか脳を言ってしまうことに、うん、の連続みたいなことによって、うん、なんか転落していくみたいなのは、うん、結構なんか、うん、旅に出るとき微笑みように近いな、うん、みたいな感じは結構しながら見ていて、うん、そう、
うん、いやなんか今回さ、うん、結構やっぱりその資本主義的なダメさとかってかなり描写するじゃないですか、うんうんうん、それって結構ソーシャルネットワークには意外となかった視点じゃないですか。だからなんかそのソーシャルネットワークを経た上でまたファイトクラブをやったみたいな感じは結構僕
なるほど、ね、
してて、なんか現代でこう、ま、あの同じファイトクラブ的な主題をするには多分こうするしかなかったのかなっていうのは、
うん、なんかね、そうでもこう今なんか中島くんの話聞いて思ったんだけど、うん、なんかこう旅に出るとき微笑みをと違うのはさ、本作ってやっぱ最後語るしになるんだよ、うん、なんかそれはやっぱ旅に出るとき微笑みをとは違う、うん、旅に出るとき微笑みをっていうのは、うん、そのなんならその利益が資本家側のコミュニティに入れた科学者っていうのが、うん、あ、やっぱ嫌だってちょっと言って、あ、ちょっとね、お前はキモいとか嫌だなって言っちゃったら、うん、嫌だなって言っちゃったことによって、粛清されちゃう。
っていうか、もう、七種の刑つって、あの、うん、全部の、あの、公式記録から名前が付けされて、され
でいなかったことになる。
そうそう。で、あの、その怪獣も別人が作ったことになってて、それでもう、国外追放。
怖っ。リチャード・マッシュの不条理話みたいなね。なんか、
すごい、こう、まあ、語る必要はない話なんだけど。うん、それに対して結構ね、今作は、まあなんかそもそも市民権って作品が、まあ今再評価されてるっていう状況もあるからっていうのもあるけど、うんうんうん、そのまあ、結局彼が書いて、で、もう圧力によって、こう封じられようとしたけど、うん、でも、いや、やっぱ出したいわこれっつって、うんうん、で、自分の名前で出したその脚本っていうのが、まあちゃんと脚本賞もらって、うんうんうん、でもなんなら、こう、再評価されて、この、うんマンクっていう作品が劇場でかかっ、フィンチャーっていうその後年の監督によってその脚本書く過程すらも映画化されてるっていう状況も含めて、まあなんかすごいその彼が市民権の脚本を書いたことっていうなそのあの口をつぐまずにね、なんかその利益の側のコミュニティに対しての脳を突きつけたことっていうのがちゃんとこうカウンターパンチになってる感じっていうのは、なんかすごいカタルシスがある終わり方だと思うんだけど、なんかって言った時に、なんかなんだろう、あの、ファイトクラブって結構、その、ビジュアル的に、最後ラストめちゃくちゃテロリズムじゃないですか。テロリズムによってなんか資本主義に対してこう、バーンってこうさ、全部くだらねえみたいなさ、あの、っていう感じだったけど、なんか、あの、ま、でもある意味、ちょっとテロみたいなことでもあると思うけど、そのマンクっていうのが、まあその内幕っていうのを描いて、しかもなんかまあ、でもそれは物語で書いて出すっていう。だからその脚本を出すっていうこと、しかもなんかそこにその、ホワイトクラブに被せて言うならさ、やっぱ、そのオーソン・ウェルズっていうさ、その、あそこのブラピーじゃないけどさ、その奇抜な男っていうものがさ、その、まあイケイケどんどん奇抜な男っていうのがまあ、その脚本の、まあ最終的にその映画化していくっていう、まあ共同脚本でいるっていうのは別にそこは今かなりこじつけで言ってるけど、まあなんかその、ちょっとファイトクラブっぽい部分でもあるかなと思いつつ、なんかやっぱでも、こう、脚本で出しました、作品として出しましたっていうことが、なんかその作品自体のそのある意味爆弾っていうかその一つの武器であるっていう意味はありつつ、でもなんかファイトクラブほどなんかその、やっぱテロリズムって感じがないというか、なんか本当に真っ当に反抗してる感じがあるっていうのが、なんか実はいいなっていう感じがする。なんかそれはなんか、まあもともと結構早い段階からその、デビッド・フィンチャーはこのマンクっていう題材自体ずっとやりたかったらしいけど、まあなんかでも、こう、あれファイトクラブって2000年行ってないんだ、99年のなんかでもあの状態状況で、なんかその反資本主義みたいなことを言うののなんかやっぱアナーキズムっぽさっていうかに対してなんかもうちょっとなんかねすごい真っ当な意見としてなんか、なんとなくだから受け入れやすい感じの話になってたなっていうのはすごい思って、なんかでもそれはすごいこう今フィンチャーがでも同じその題材で撮る意味だなっていうのはすごい思う感じですね。
なんか本当なんかそうなんか僕結構ファイトクラブと 僕市民権じゃなくて前日にファイトクラブ見ていったんで
逆に、
うん、だから結構重ねて見ちゃうところがあって、だからなんか本当にだからそのすごいなんかあなんか怒ってる、まあ怒ってるんだけど、でもちゃんとこう表現者として、うんうん、こう自分がもうこうあのダメな方向にというか、その自分の受け入れられちゃわない方向に行くっていう立場も踏まえつつ、うんうんうん、でも作品でちゃんと書いていこうっていうところで、なんかすげえ大人になったなっていうか、うん
ね、今回の作品の中であるマンクの中の葛藤っていうのがさ、うん、そのソーシャルネットワークの時にさ、うん、二重人格みたいなものを、う
ん、ファイトクラブ、
ね、ファイトクラブの時に二重人格とか、うん、俺なんて言った、
ソーシャルネットワーク
ファイトクラブの時にこうさ、うん、二重人格みたいなものを使って書いていたような過激さじゃなくて、うん、なんかやっぱより個人の中の、
うん、
この分かりやすい葛藤みたいな感じで描かれてるっていうのと、うん、まあ、なんかあのファイトクラブって結構やっぱりアジテーション映画だったと思うんだけど、うんうんうん、あのだ結構なんかそれ以外のマトリックスと結構なんか
同年だよ ね、
同年で両方ともその資本主義的なシステムに対してそのエスケープしていくぞっていう、エスケープしていくとかもうそこ爆破するぞっていう感じっていうのすごいある、なんかめちゃくちゃアジる作品だと思うんだけど、なんかそれに対して結構なんかマンクってでもちゃんと物語だったなっていうのもあるし、結構なんかやっぱそのまあフラットだったと思うのよ、そのまあ、質感に限らず、だから一応こう今回まあ敵役っていうか、まあ今回敵役っていうか今年の敵役なんだけど、
も
うなんかやっぱね、今年のジュディってさ、ジュディ、
見てねえわ、
ジュディ虹の彼方ってさ、そのジュディガーランドってさ、あのオズの魔法使いに出て、でなんか人気子役で出てさ、その後なんかそのハリウッド黄金期のさ、いろんなミュージカル映画に出てさ、でもそこのもう過密スケジュールを組まされた逆にさ、まああのもう疲れちゃってもうダメだもう動けないけどさ、じゃあ元気が出ない時はじゃあこれだっつってこうさ、あのヒロポン二人でさ、もうガンガンにこうやらされた逆に役中になっちゃって、もう人格も破綻しちゃってさ、そのまあ死んでいったそのジュディ・ガーランドっていうまあ女優兼歌手のまあ反省を描いたジュディ虹の彼方って映画ね、まあこのポッドキャストでもちょっと過去でやってるんで、よかったら聞いていただけたんですけど、それもね、
最初にね、もう敵役として、そう、悪役としてね、メイヤーさんがね、
ジュディに、もう最初にメイヤーさんがジュディに呪いをかけるところから始
まる。あれだよね、なんかファーストシーンが、あの、
確か
あの、あの農場の、
そう、オズの魔法使い
の、あの、うん、虹の道って
カンザスの、
そうそうそう、うん、のところで、そのセットのところで、うん、君は普通の女の子になりたい、はい、それとも特別な女の子になりたいかみたいな。
なんだよ、それ。デルタソリジナルか
よ。ね、私はもう少し特別な女の子でいたいっていうふうに言うと、うん、あの、それもいいかもしれないね、みたいな。でも、あの、なんだっけ、もう特別な女の子になるためにはもう今しかないんだよ、みたいな。うんことをね、
今普通に戻るとあの17歳で学校出てあの普通のなんかステイホー職人とかになって
とか
そう結婚して、うん、それで
女の子がね
そう
体制するには
一緒田舎に埋もれてくんだよ、うん、それでいいのかい、
まあながち間違ってもないけどね当時の時代生活すると
っていうので、うん、私やっぱり特別な女の子でいたいっていうふうに言って、うん、なんかもうそこでも完全にあの、まあ、
契約っていうか、ね、
メアゴルドウィンで、ね、だからその呪いをかけるし、うんまあ、作中の端々で見えるどうやらこいつ、うん、セクハラっていうか、うん、多分まあ、無理やり肉体関係持ってるだろうなっていう感じが端々に、
うん
まあ、無理やりっていうその、
うん、ジュディとじゃなく
ジュディに対してその多分かん、うん、その MGM の社長で、うん、で、まあ、そこの女優であるっていう関係性を利用して、
うん、
これ肉体関係無理やり持ってんじゃねっていう匂わせが随所に、うん
へ
まあ、あるわけで、だから今年ねジュディとねあの、まあ、
マンク見て
マンクを見るとねもうねめあのなんだっけメイヤー
MGM、
うん、の社長の、ね
うん、とあのがもうね本当に悪役に見えるんですけど、うん、だからでも話もだけどそのマンクに関してはなんかそのなんかハーストっていう、うん、まあ、市民権の題材になった、うん、あの、新聞社の、社長っていうのと、まあ、その、ゴルミン・メイヤーの社長っていうのが、うん、まあ、悪役だし、うん、まあ、その、ハリウッドの、まあ、資本家人の中心にいて、うん、まあ、その、 自分たちの利益を最優先にする形を作っていく人たち、うんまあ、悪役に描かれるんだけど、うん、なんかでもそこにすら結構やっぱ感情移入、うん、それはそもそも市民権っていう作品自体が、うん、実はでもその悪役っていうか、うん、これだけこうめちゃくちゃなことをしたメディア王って、うん、でも実は愛を求めていた寂しい人なんじゃないかっていう、うん、彼の内面に同情して描くところから始まる話で、うん、なんかでもやっぱそのなんかその意味で結構その明らかに敵役で描かれてるんだけど、うん、なんかものすごいそこはなんか実は向こうの感情にもすごいこう移入しながら描きつつっていうところがなんかすごいなんかねやっぱ怒ってること悲劇なんだけど、うん、結構優しい作品だなと思ってて、うん、でやっぱすごいいいシーンだなと思ったのがやっぱこうさ終盤の方でさ、うん、こう、まあ、サーカスの格好をした、まあ、でも多分今作の一応ハイライトだと思うんだけど、はい、仮装パーティーの場面でさ、うん、そのマンクっていうのがまあそのすごい酔っ払っても泥酔して入ってきて、うん、でその中でそのまた来たよみたいな感じになるんだけど、うん、その時にこう彼がこの新しい脚本の、うん、
ドン・キホーテ
そう
現代のドン・キホーテは
内容について語るシーンで、まあ、おそらくまあそれが多分ゆくゆく市民権になってくるんだろうなと思うんだけど、うん、こういややっぱり今なんかね MGM をねこう救う一本アイデア僕あるんですよ何か、うん、現代のドン・キホーテ、
うん
現代のドンキホーテは新聞屋なんだよって言って、うん、まあ明らかにそのハーストのことをね、うん、ハーストとまあそのそれのサンチョパンサって言って、うん、まあそのゴルフウェアのことをね、うん、皮肉ってその現代のドンキホーテで彼はそのどんなに有名になってあの周りを蹴落としてどんなに有名になってみんなから注目されたいと思ってもなかなかそれは彼がすごい愛を欲しがってるからそういうことするんだみたいなことをずっと言ってドン・キホーテのこう内容をねこう語っていくっていうんだけどなんかそれがでも結局その決して叶う相手じゃない権力構造に対してそのドン・キホーテのシナリオを語るっていうこと自体でもうすでにマンク自体がドン・キホーテ化してるっていうのとやっぱその会話の中でさそのあじゃあ重要な人物を忘れてたねであの今回のその、 あのドルシネアはねこの現代のドン・キホーテのドルシネアはって言ってドルシネアってそのドン・キホーテに出てくるその何でもないあの田舎の娘なんだけどドン・キホーテ狂ってるドン・キホーテにとってはもうものすごい美しい貴婦人で、うん、ドン・キホーテのその中での理想の女性みたいな感じなんだけどそのまあそれがだから今作だからその、ハーストの愛人として囲われてる、うん、なんだっけ
アマンダ・セイフライド
そうアマンダ・セイフライド
のなんだっけ名前なんだっけ
マデリン
あ、うん、
マデリンかマデリン、ま、なんとなくそのマデリンとそのマンクもなんとなくその、うん、肉体関係があるわけじゃないんだけど、うん、ちょっとその恋愛に近いような感じを持ってるようなシーンっていうのが長くあるんだけど、なんかまあそのなんか現代のドンキホーテのドルシネアはって言って語りながらもその実おめえはドンキホーテだっていうふうに話すのことを皮肉りながらもその姿自体がドンキホーテ化してる彼っていうのがでもそれを語りながらその一瞬そのマデリンと目が合う瞬間とかすごい美しくてなんかだから結構その多分題材としてはなんかだからその権力構造みたいなものに対してファックって言ってく構造あの話の構造としてはファイトクラブにめちゃくちゃ近いんだけどかなりそのよりアグレッシブで戦闘態勢だったファイトクラブに対して今作って割と描くのはそれでありつつその瞬間瞬間の感情とかなんかその時にこうあった恋愛感情だったか そこで目が合うこととか、うん、なんか結構その瞬間瞬間のなんかね、うん、ことがよりなんか意図的になんかそこにこそ美味しさがある映画だなっていう感じがして、うん、そうなんかだからすごいねなんかいや優しい映画だったって言えばね、うん、すごいするんですよね、うん、そうそうそうなんか結構ずっといいシーン続いたと思うんですよね、うん、この作ねそう最初マデリンと一緒にあの、うん、マデリンと一緒に出てくる人は基本いいんですよ、うん、あのパーティー会場を抜け出したマデリンと一緒に夜のこう、うん、あそこの
パークみたい
な、ねまあ、屋敷の中、うん、だからもう金持ちだから中に動物園があるから、うん、動物園の中をこう一緒に散歩しながらこう、うん、さ話すシーンとかってさ、うん、あなんかめちゃくちゃいいなと思うし、うん、こう MGM から出てくるセットと一緒にさ、うんうん車に乗っけた大量のそのセットと一緒に出てくるそのマデリン、ハリウッドを追い出されてくるそのマデリンに対してそう急いでその走ってそのさあのマンクが車に飛び乗ってさ一
一緒にいたずら仕掛けないかっていうところとか、なんかね、結構いいシーンだね、うん、そう、
そうね、
と思いました。だから結構なんか、そう、割と今回はなんか、うん、どっちかというとなんか、まあ、文学作品よりだなっていうのは、なんか主張はめちゃくちゃありつつ、めっちゃ文学作品だなっていう感じはした感じですかね。
へい、
へい、そうそうそう
そう、
そう
ね、
そうね、
うん、いや、なんかそうだけどね、なんか個人的にはもうちょっと怒っててもいいのかなとか思ったりもして、うん、なんかまあ確かにその市民権の内容的にそのハーストにもいろんな感情があったり、うんうん、とかっていうのは結構わかるし、うん、まあ、それがそれで多分いい作品ではあると思うんだけど、うん、なんかね、うん、なんかやっぱね、事前にファイトクラブ見ちゃったっていうのもあるかもしんないけど、なんか今のテンションで、なんかこう、あ、そのテンションなんだみたいなのって結構あって、うん、だからなんか、今、あ、でも、じゃあそこまで怒ってないテンションなのねみたいな、なんか、うん、結構なんかね、まあこれもすごい難しいんだけどさ、はいはい、多分その後年評価されるのは多分絶対
マン
ク、マンクっていうか、うん、まあ今のあの怒ってない方が絶対、うん、後年は評価されると思うんだけど、うん、なんかこう現代性、時代性っていうところを見たときに、うん、なんか、あ、作り手としてそのテンションなんだっていうので、なんか、まあ確かに、その、まあ、言っちゃ悪いけど、ちゃんとこう、キャリアを積んで、安定した地位にある人だからこそ物語れる、その、物語だなとは思っちゃったけどね。
だからなんかその意味ですごい多分今のフィンチャー自身がよりマンクに感情移入する部分はめちゃくちゃ大きいんだな。だから今なんかもうこれだけだってさ、大きい大作とかワンマン任されるようなさ、著名な監督になってる。でもその彼がなんか今のね、なんか社会構造とかみたいなことに対しておかしいなって、ね、うん、思いつつ、うん、でも自分も言うて、どっちかっていうとですね、社会構造の上部の方にいる、
権威側っていうか、
権威側だよねっていうところの葛藤は多分、ファイトクラブ
以上に、
そうね、
多分まだ言う、ファイトクラブ いくつぐらいの時あれって、40ぐらい
?40 とかじゃない、多分、うん。
でもまあなんかでも、まあ、かなりこう若々しいじゃないですか、ファイトクラブって。うん、でもなんかそれはまだそのフィンチャーっていう監督が今ほどやっぱりまだそんなに、うん、もうなんか今割と巨匠みたいな感じだったから、うん、巨匠って感じじゃなかったからできたこと
だったんですよ、うん、エイリアン3の次の次くらいだった、
うん、そうだよね。
しかもエイリアン3は結構割と世評は ね、うん、ボロボロだったわけだから、うん、なんかそれで言うとまだなんか逆にこうまだ
セブンの次か、
うん、
あ、でもセブンはあんのか、
まあ、
まあまあまあ、
うん、
なんかでもこうまだ失うものがそんなにない頃だったから、だから逆になんか今もかなりもう持ってる側になっちゃったから、うん、なんかまあ このバランスになってしまうよなっていうのは思うし、うん、だからその告発文ではないんだよね。ファイトクラブは告発文だし、
う
ん、味分だった気がするけど、うん、なんかでもとは言いつつ中で起こること自体は結構したっていうか、うん、結構やっぱしんどかったのってさ、うん、そのもうハリウッドの中のかなり底辺逆者みたいなキャラクターがさ、もうそのもう昔からマンクスと知り合いだから、うん、そのスタジオだったりしたら声かけてくるんだけど、うん、もう金貸してくれよみたいなこと、会うと毎回言ってくるような、うん、その売れてない俳優っていうのが、うん、その仕事来ねえんだよって言って、うん、最近ねまた仕事来るようになったんだよって言って出た仕事っていうのがその共和党の、うん、その、まあ、共和党
を宣伝ビデオみたいな、ね、
宣伝ビデオ、まあ、私は共和党支持しますみたいなことを、うん、さも一般の人が言ってるかのように見せるため の、うん、インタビュー映像で、うん、で共和党が勝つことによって多分彼の生活状況自体はどんどん悪くなるはずなんだけど、うん、その一時的な出演のためにそこに出てしまった彼っていうのがまず悲惨だし、うん、さらに言うとそれを監督したやつっていうのが、うん、その政治的な、うん、スタンス的にはもう民主党支持で、うん、その何とか今のこの あのかなり経営陣の利益だけが最優先されて、その末端で働いてるスタッフだったりとか、うん、役者みたいなところに給料が回らない状況をなんとかしなきゃいけないっていう、その組合運動をね、うんうん、やってるやつっていうのが、うん、まあ仕事は仕事だからみたいな感じで、うんうん、で、まあ、別にだってさ、みんなバカじゃないっしょ、選挙権持ってる人バカじゃないじゃん、こんな映像撮っても騙されないよって思って、うん、その分かりながらその共和党のプロパガンダ映像を監督したわけだけど、うん、で選挙開けてみたら共和党がまあ圧勝して、うん、でラジオで、うん、まあその実は共和党の当選の裏にはそのあの嘘のニュース映像があったみたいです、うん、それによって勝ったみたいですみたいなことを聞いて、自分がそのそっちにハリウッドの側として加担してしまったっていうことをこう儚んでさ、自殺しちゃうかつてのその友人みたいなものってさ、まあすごいこうもう結構きついことじゃん。だからやっぱそういうこととかも描きながら、さっきの話も言うけど、結構やっぱ質感とかも、質感だけじゃないんだけど、なんかやっぱ結構その階層っていう形式取ってるのもあるけど、マックのマックっていうその主人公の中でももちろん怒りはあると思うんだけど、うん、結構怒り4割に対して、結構ノスタルジーもう6割ぐらいになってる感じっていうか、うん、なんかこう、すべてのそこの当事者たちっていうのも、うん、もうそこからもう何年か経ってて、うん、もう死んじゃったやつとかも何人かいてって言った時に、うん、なんか割と、かつては憎み合っていたけど、うん、なんかもうちょっとノスタルジーの中で、うん、なんかそこに対する憎しみみたいなものが消えてしまってた、その、多分怒りって、リアルタイムの怒り、多分ファイトクラブってリアルタイムの怒りだったと思うんだけど、うん、マンクってその回想っていう景色を撮ることによって、うん、その過去の時間の話にしてるから、うん、って言った時にそこでちょっとこう、ああいう時間を置くことによって、うん、なんかリアルタイムの怒りじゃなくて、うん、やっぱそこにノスタルジックが入ってるっていうことによって、やっぱりマイルドに、うんね、なってる感じっていうのはね。うん、でもこれ、回想景色じゃなく、うん、これを撮ってたら多分、うん、ファイトクラブぐらいな怒りの話になってたと思うし。逆にそれもしかしたらカタルシスないものになるかもしれないけどね、
うん
う
ん、
そうそうそうそう。
でしかもその後も描くとしたらもうそれ以降もうほぼ仕事がなくなってみたいな形になると思うから、う
んうん、そうね。あとやっぱ現在軸であの足折ってて何も動けないっていうのもやっぱなんか、うん、あれ実際そうだったのかな、なんか象徴的だよねあれやっぱ、
なんか大、めまいみたいな、ね、
あめまい、裏窓、うん、
あれだから裏窓ね、
うん、裏窓とかあれであのミサリーとかね
そう、うん、確かにね、それは
そう、うんうん、現在軸ではなんか別にそんなあの今度書くこと以外行動ができないみたいなのをやっぱ視覚的になんかね表されてて、あのさ、なんかすげえ大量に用意されてたあの超強い酒みたいなのは何なの？あの
最初はだから鎮静剤、
うん、鎮静剤みたいな、うん、
だったけどそれが先に、ね、こう変わって、うん、酒の前では書けねえみたいなことだと思うんで、だからでもね、そのまだマイルドなのはまあ分かるね、なんかね、
う
ん、
そうそうそうそう
そうね、あの編集してる人もね、なんか途中に一コマだけなんかチンコの画像とかさ入れるようなね、なんかあれがあればね、
それファイトクラブ
なん
ですね、
なんかその別にそれで何が変わるわけじゃないけど気持ち的にさ、うん、なんかこうあの分かんないけど99年当時のさ、うん、なんかうだつの上がんないやつマインドになれたりして、うん、俺はタイラーダーデンなんだ、うん、なんかこう
旅に出るとき放映用で話した時も、うんうん、まあなんかその話ちょっとしたけど、うん、こうやっぱこうそういう政治的な状況の中でさ、うんうん、その方やなんかその組織をね、まあ、組合みたいなものを作ってさ、うん、その実際に政治的な呼びかけをしてる、うん、その労働者の層っていうのをさ、うん、こう、まあ、まあパーティーを開いてね、うんうん、まあ、裏ででも着実にその、まあ、根回しをすることによって、うん、その自分たちの利益を守ろうとしてるその経営者っていう対立軸みたいな、まあ旅に出るとき、ほほえみようは、うん、ファシズム、うん、まあ、全体主義みたいなものと、うん、それに対する反抗みたいなことだから、うん、ちょっとまあ違うけど、うん、って言ったときに、なんか、アカデミックとかさ、うん、やっぱその、アートとかさ、うん、まあ、娯楽っていうさ、うん、まあ、なんか、過去好きで直接は、なんか、純粋にそれだけを取り上げるならば、うん、多分、政治的では なくはないんだけど、うんうん、ないものってないもので痛いポジションの人っていうのが、
うん、
でもなんか実際にその政治みたいなものに触れた時の、うん、なんかそのでもその情けなさっていうかさ、
ナイーブさというかね、
そう、うん、はなんか結構それはでもね、旅に出る時ホワイン用と今作にも結構通じる部分ではあるよね、
うんうんうん、やっぱ、うん、 やっぱ怒るけど直接行動はできないっていう悲しみがすごいあって、だから今回もだからやっぱり脚本書くだけなんだよね。それから別に組合運動とかするわけでもなくっていうところで、だからうん、なんかそう、その視点の結構それってでも意外とっていう、そう、
まあでも市民権で映画自体がさ、別になんか後年のその政治的なものに対する関わりがというよりやっぱ純映画的な、そのエフェクトな映画なわけじゃないですか。
なんかだからさ結構さ、そのまあなんかマンクって映画の中での扱いとかを見るとさ、なんか結構やっぱすごいこうある種そのハリウッド黄金期で隠されてたことみたいなものがやっぱりこの真剣って作品によって暴かれるみたいな感じってあるし、まあなんか多分だからこそその MGM 側はさ全力 MGM とまあそのハースト側はもう全力でその市民権っていう映画を潰そうとしたし、まあ多分その当時では潰せたんだと思うけど、まあなんかでも、まあ、作品単体で見た時にさ、市民権っていやもちろんそれが爆弾的なね意味合いを持ってたとは思うけど、でもなんか作品単体で見た時って実はものすごいその本当に純粋に映画作品じゃないですか。なんかだからその不正を暴くみたいなことではなくて、じゃあそのいわゆる、まあ、要はスター・ウォーズのさ、プリクエルみたいなもんじゃん。その、なぜダース・ベイダーはダース・ベイダーになったのかみたいなさ、ことっていうのをさ、描いていくっていう、まあなんかだからすごいその、ニュース映像とかドキュメンタリーではなくて、まあ、ドキュメンタリー、ニュース映像ではなくてさ、その、よりその、中心にいる悪役により寄ったカメラで撮ることによって彼の内面を描いてくるって、だからものすごい映画的なものであるっていうところで、だからその実はねすごい映画的なものだと思うから、なんかだからその意味でマンクのこのアプローチっていうのは多分実際そうなんだろうなって気がするけど、なんかとはまあそれはそれとして、なんかでもすごいこうやっぱなんかさそうなっちゃうよねっていうかさ、なんか旅に出る時ホワイトボードとかもそうなんだけどさ、なんかそのこと小説とか映画っていう媒体でさ、その政治的な状況の中で、そのアカデミックな側にいたりとかこうアートとかさ、なんかそういうのの側にいる人の内面を描く作品っていった時って、なんかその葛藤とそのどっち側にもつくことができない自分の内面っていうのはすごく描くけど、まあ、なんかどっちかに加担していくっていうことが描けないことのなんか、情けなさっていうのはこれ結構割と自分にも言ってるんだけど、まあまあポッドキャストやってるからね、ポッドキャストの一応ラップとかもやってるからさ、あるんだけど、まあ、ラップやってんだろってやめて、
そうよな、
あるんだけど
一番ね
あるんだけど、そうなんかでもすごいこうそこのなんか情けなさみたいなのがね、あるよねっていうのはね、そうそう、なんか結構ねなんかうまく俺は良かったんだけど、なんか、マンクのこの感じに共感してしまうなんか自分もう情けないなっていうのは、あったりとかっていう複雑だね、KIMOCHI 気持ちいいって感じですけど、
まあね、でもボムとなる作品をこう作るのって、多分それはそれでなんかこう、なんだろう、めちゃくちゃ考えなきゃ歴史に残るボムって作れないと思うんですよね。やっぱ味が濃いからどうしても一色たにされがちだし、あ、なるほどね、アジテーション作品ですかみたいな、なっちゃうから、そうね。
でもマトリックスとかはかなりね、その意味では超、
超危険ボムですけどね、あれも。
そう、だから味ってたと思うし、ファイトクラブとかもね、そうだと思うし、なんか多分ある種の思想みたいなものを、の結構根底になるような映画作品っていうのも結構あるはあると思うから、そう。それ自体がないって、むしろ今作見ると、やっぱその、映画とか芸術ってもの自体はでも本質的に結構なんかそういう危険性っていうものは持ってるものなんだなっていうのは、やっぱその共和党の選挙の時に出てくるその選挙、まあ、ニュースフィルムっていうことによってやっぱそこの危険性に関してはものすごい言及はしてるから、ただなんか結構フィンチャーってそこファイトクラブもそうだけどさ、結構自覚的ではあるよね、その映像自体っていうのがものすごいその人に対して実はそのたかが映画でしょって言ってか、お前ら割とたかが映画で思想とかだったりとか考え方とかって左右されたりとかしてしまう、されちゃうぜっていうか、作り手としてそれを作ることによって何か人に影響を与えてしまうかもしれないっていう恐怖感があるっていうのは そう、なんかフィンチャーは割と自覚的な感じ、
う
ん、
ね。だからこそね、うん、あの、ダンコもね、インサートするわけだし。うん、だ
フィンチャーと、うん、あと、テリー・ギリアムの中で同じような文脈で自覚的だと、なんかテリー・ギリアムも結構その既存のシステムから脱却するみたいなことは絶えず描きつつ、うんうんうんで自分は作り手の側にいて、うんでそのまあ、例えばなんだっけあのラジオパーソナリティがさ、うん人殺しちまえよみたいなことさなんか僕人殺そうと思うんですよみたいな二人が来たみたいでさ人殺しちまえよゴーゴーゴーみたいなことで本当に殺人事件起こっちゃってっていう、うんうん、
映画
映画映画、うん、なんだっけ
見てないかな、うん、
テリギリアムの
あテリギリアム
フィッシャー
キング
なん
だっけ、うん、フィッシャーキングか、
うん、わかんないです、うん、なんかそんな映画はあった
んですけどが確かそうだったんだけど、とかってなんかやっぱすごいその、まあ全然マンクスは違うけど、うん、なんかやっぱその、作り、発信する側であるっていうことの、うん、その発信してるものっていうのが割と、うん、人に影響を与えてしまうよ、うんうん、あ
そうね、確かになんかその影響を受ける側視点としてはさ、うん、マインドハンターとかもさ、うん、あの、人、殺人鬼の語りによってさ、うん、自分が変化しちゃうってやべえよみたいな、うん。で、結果的に自分もなんかちょっと揺れ動いて、うん、めっちゃおかしくなって精神喪失するみたいな話だったじゃないですか。
あとまあ、だって、テレビでもあとね、最新作、ねうん、ドン・キホーテ、
うん、ああ。
自分が、学生映画で、その、地方のなんか村のさ、うん、適当なおじいちゃん連れてきてさ、うん、ドン・キホーテ映画撮ってさ、うん、久しぶりにその村行ってみたらさ、
うん、本当に、そのまんまで、
う
ん。
そういう話な
んだ。おじいちゃんが、そのドン・キホーテの映画も撮って終わったのに、うん、そこからもう、完全にドンキホーテになっちゃってそこにいるっていう、
超面白そうじゃんその映画、
うん、で主人公はだんだんそこでサンショパンさんになって
きまし
たけど、
うん
う
ん、
そう
アダムドライバー出てるやつや
そうそうそうそうそうだからすごいこうそこに対して自覚的、
うん、しあとテリー・ギリアムもう一個言えるのはやっぱ行動あの人行動できない、うん、どちらかというとやっぱピエロにしかなれない人で、
ね、
だからこそやっぱゼロの未来も最後浜辺で佇むだけだし、それこそブラジルだって、ね、あんだけ社会批判しといて、でも行くところはもう結局あのブラジルの流れる、うん、そのね、あの自分だけの世界っていうところで。
うちにこもるしかね、そうそうそう最終的にないっていうのが、うん、なんかテリー・ギリアムの最終的に行き着くところで、うん。でもなんかやっぱ、あれですね、なんかそれで言うと結構やっぱ、でも自分は同系、所詮、その上の構造、なんか上に自分に対してお金を払ってくれてる人たちがいて、まあ今回ね、すごいマンクの中のさ、こう印象的なね、例え話としてさ、そのなんか金のオルゴールを持った猿っていうのが出てきて、なんかそのまあ、そのドン・キホーテの、ね、話を、ね、した後にね、うん、こう今度ハースがねこう反撃のようにね、まあ、金のオルゴールを落とさるの話知ってる？知らない知らないですけど、あのな小山の奥からできた猿はな、なんかこう綺麗な服を着せられてな、首にな金のオルゴールがついた鎖をねつけられるね、
うん、
あはいはい、で猿はなそのなオルゴールを鳴らすとな周りの人が踊ってななんか喜んでなお金とかくれるからな俺にはすげえ力あるなって思うねん。でもなその猿の後ろにはななんかよくわからん音がついてるねん。で猿はなんだこの男何の取り柄もないのに俺の後ろについてくるなって思うやん、
うん、
でもその男っていうのはその男が演奏したい時にした、
うん、
させたいだけ猿を演奏させることができるねんお前は所詮大道芸人によって使われてる猿でしかないやね、
うん、
自分に力があるとか勘違いすなや、うん、じゃねえみたいなことがあって追い出されるわけだけどさ
山田版劇場のラストですね
もう今あれですよ完全にあの宇野さんでした、うん、宇野翔平でした
宇野翔平
お前な自分に価値があると思うやんか、
うん、
全然ないだよ自分
なんだっけそれ殺人ワークショップだ
みたいな感じ
の、まあ、いつもの宇野翔平
宇野翔平いやまあなんかさでなんかだから結局そのドン・キホーテドン・キホーテだって言ってる彼自体自身がその、うん、まあそのねあのあっちのあのメイヤーゴールドミンがさ、うん、言うのがさ、うん、メイヤーゴールドミン、まあ、
メイヤーゴールドミン名前なんだっけ
お前さなんかさもさなんかさっきから自分の立場分かって発言してるみたいな、
うん、
お前の給料の半分ってあれ今お前がなんか散々バカしたハーストが払ってたんだから、
うん、
でハーストはなんでお前に金払ってたか分かる？お前さ、自分が書いてる脚本が面白いから、ハースト金払ってると思ってるでしょ？違うよ。ハーストは、お前がパーティーに来て話す内容が、面白いから金払ってただけなんだよ。お前だからただの道化なんだよ、みたいなことを言われて、ガーンってなるじゃないですか。なんかでも、 そのなんか結局自分は同化だったって言われるっていうこと、うん、それまあ、そこの仮装パーティーの中で逆に彼だけが仮装してないっていうことが、逆に周りピエロの格好をしてるんだけど、うんうん、同じ格好をしていて、で彼だけがピエロの格好じゃないっていうことが逆に同化であるっていう状況で、彼がだからそのこうフラフラしながら、うん、その現代のドン・キホーテの話を皮肉交じりに話すっていうことがものすごく彼が同化であるっていうことを際立たせるシーンだった。あそこ本当にいいシーンだと思うんだけど、っていうのと、やっぱりそので、特にそのテリー・ギリアムのドン・キホーテにおけるその映画監督のアダム・ドライバーと、まあそのドン・キホーテの男っていうのが、まあそのまあ同じだよね。最後テリー・ギリアムのドン・キホーテも最後その金持ち資本家のが仮装したパーティーの中に、そ、ね、そのまあ、彼らも入っていって、うん、でそこで行われている狂ったことの中でこう、実はこうその資本家側にね、こうもてあそばれることになるんだけど、うん、なんか両方に共通して、所詮俺たちって、うん、その資本家側の中に道化として置いてもらってるだけのポジションだよねっていう、感覚、うん、っていうのはなんかでもすごいフィンチャーにもギリアにも共通する部分だなっていうのは、なんか近作でもなんか今話してもらったけど、マンクとドンキホーテ、
そうマンクとドンキホーテ一緒だね。本当あのパーティーとかまさにそうだったもんね。そうね、うん、
周りは本当に、しかもみんな逆に同系の格好してるっていう状況も含めてね。そうでなんかだからすごい、でもそれってある種まあこう特別な人たちだから普遍的なんて言い方できないけど、うん、まあなんかでもこう、もうあれぐらいのある種もう、あの年代でさ、うん、名前のある監督ってなってくるとさ、なんか共通して抱えてる自意識っていうかさ、なんかいくら反抗的なことを、反抗的っていうかその、資本主義とかファックだとかって、いうような作品をね、若い頃とか作ったりとか今も作ったりとかしてるけど、でも結局俺らもお金もらってんのって結局資本家の人たちからもらってんだよなって、資本家って資本主義の構造の中でお金もらってんだよなっていうことの自意識で、結局それって政治的な言葉ではなくて、すごいやっぱ自意識の言葉に最終的に戻ってくるっていう感じはすごい近いですね。
そうそう、だからさ、ファイトクラブってあれ自意識の話じゃないじゃないですか、うんうんうん、もう完璧外に向かってる話なんだけど、うんうん、今作やっぱり内向的内向的にね、うんうん、どうしてもまあ階層っていうあれもあるけど、うんうん、なっちゃうからね。
そう、そう、うん、すごい映画的だと思って、うん、なんかだからその意味ではああっていう感じはあるんだけど、うんうん、なんかでもやっぱすごい映画的にいいシーンみたいなことは、まあ、めちゃくちゃやっぱあって。だからでもそれはちょっとノスタルジーみたいなことと、もうなんかこう、あ、でもそう、すごいでもいいなと思ったのが、うん、なんかでもマンクっていう人物の結構自意識の話ではあったけど、うん、最後なんかこう、彼の物語とは別で世界が存在するって終わり方をしているような気がする。すごい良かったのが、うん、最後こう、宿泊してる牧場パートのラストにこう、うんうん、まあ、彼と一悶着して、うん、要は急にもうね、クレジット脚本出さなくていいよって契約をしてたはずのマンクっていうのは、うん、やっぱ俺の名前クレジット載せてくれ、うん、なんでそれクレジット載せてくれっていうかっていうと、結局オーソメルズがその、うん、マンクからその書き上がった台本をもらって、うん、で映画化するって言った時に上から圧力がかかって、うん、でそれに対してオーソメルズはだから多分妥協するんでね、まあ1万ドルをもう君にあげて、もうこれでもこのマンク、うん、市民権って作品からマンク君を降りてくれ、うん、でもその後のリライトとかは俺たちでするからっていうのは、要はもうちょっと毒をここからちょっと薄味にしてきますよっていうことをね、言ったのに対して、あの共同脚本ってんでクレジットして、で俺の名前で出してくれ、でもうこの内容で言ったことによって起こることの全責任は、俺が被るから、うん、でこのまま行こうっていうことを言って、オーソメルズがふざけんなよって切れ、うん、でまあ実際その後オーソメルズやっぱ市民権出したことによって、その後やっぱ映画がしばらく撮りづらい状況になるわけだから、
っていうかもうね、実質ね、だってメジャーとか、
そうだよね、
撮れてないもんね、うん、だって
状態になったわけだから、本当にさ、
本当に
ごもっともって感じなんだけど、なんかでそのまあやり取りをした後に切れて出てくオーソン・ベルズとでもすれ違う形で、その脚本についてあの口頭記述でね書いてた、それをタイピングしてたその女性っていうのがあのすれ違いでやってて、彼女は怒って出てくオーソン・ベルズに対してものすごい喜びながら出てきて、なんで彼女が喜んでるかっていうと、まあその 第二次大戦、うんうん、でも第二次でな
るんですね、う
ん、第二次大戦中でだからその行方不明に、うん、なってたその夫っていうのが、うん、まあ、実はまだちゃんと生存してるってことが分かったんですって言って喜んで、そのソメルズの、うん、あ、それで言うとマンクのところにやってきて、うん、彼と抱き合うっていうところなんだけど、うん、なんかその彼が脚本書いて書き上げて、その脚本出すか出さないか、それによって自分のキャリアがうんぬんっていうことと別に、うん、その彼女の中での人生っていうのが回ってるっていうのが、うん、そこでなんか入れ違いが出てくるっていうのはすごいなんかね、うん、いいなっていうのはなんかそこはすごい思ったの、うん、なんかラストシーンではないんだけど、うん、でもなんかそこの部分っていうのはすごいいいなと思いましたね。うん、
本当のラストって授賞式だっけ？あれ
の後のインタビュー。
うん、ああ、そうだそうだ、うん。
あれさ、あれ本当の映像なのかね？
いや、違う
ん。なんか、
どうなんだろうね。
アカデミーの像を持って喋ってるところはさ、うん、まあ、やつらがさ、ゲリオールドマンだからさ、うん、まあ、撮ったやつだと思うけどさ、うん、スピーチのところとかは映像映んないじゃん。うんうん、っていうのだと、会場でスピーチ喋ってるところは、うん、てか画角がさ、うん、変わるじゃん、
うんうん、
あれって流星像とか入れてたの
どうなんだう、
ね、下のなのかなって、うん、なんかすごいそこはね、うん、すごい不思議だった、うん、なんかどっちなんだろうと思いながら見てましたね、うんうん、
そうネットフリックスもう1週間ごとか、う
ん、12月4日配信開始ですね、う
んうん、ちゃんと見返します、ねうん、そしたら、
うん、なんかでもこうネットフリックスの画面であのフィルムの質感を見るっていうことがなんかでも、うんなんか今あの作品を見るっていうこと、うん、なんかそのハリウッド黄金期ってやっぱフィルム全盛だった頃を今撮るって言った時、うん、ネットリックスで撮るって言った時になんかやっぱそこの映像の発展みたいなことで言うとやっぱネットリックスってやっぱそこにあるとは思うからなんかやっぱ劇場で見るのも大事だと思うんだけど、うん、なんかこう映画っていうよりなんかそのメディアアート的な意味でネットリックスの画面で見るっていうのは結構なんか一つそれはそれでいいのかなっていう気がねしますけどね、うん、マンク、
はい、マンク
ですね。どうですか、うん、何ですか。
そうですね、すごいでもマンクの性格とかすごい良かった、うんうんうん、僕が一番すごいちょっとミリタリー好きとして好きだったのはタイプの人がさ、うん、夫は戦闘機乗りなんですって言った時にさ、うん、あスピットファイヤー、いや、ハリケーン、それだね、BF190 の方がね、速度が速いからね、ご愁傷様みたいなのがね。
メッサーシュミットを生むみたいなやつ。
あそこはすごい良かったです、ね。
何言ってるのか全然わかんなかったけ
ど。わかんない、うん。
なんか戦闘機のことを話してるらしいぞ、みたいな。
スペックがね、ハリケーンの方が、いや、弱いから、ご愁傷様っていう、うん、ことなんで。
でも確かに現在パート、缶詰パートの描写はめちゃくちゃ良かったっす。あんなね、書き方ってなんか多種多様なんだなみたいな。なんか自分でさ、うん、タイピングすることもあればさ、
はいはいはい、
口でベラベラ喋ってなんかこう、書いてくれるみたいなさ、うん、どっちかにしねえんだみたいな。うん
でも昔結構ドストエフスキーとか口述筆記ですよ、
うん、
ギャンブルで全部破産して、うん、もう金がないから急いで全部口述筆記で、うん、やってた。
ああ、うん、そっちの方が早いのかな、
うん、やっぱ自分で書くより、うん、
プロに
そうね、書かせた方が早いから。だからもうドストエフスキーの名作とかは結構、うん、あこれ借金の型で書いたんだっていう思うと。
確かにさ、なんかその手とかさ、タイピングで書くときってさ、うん、アイデアは進んでるのにまだ打ち込んでなきゃいけないからっていうのがあるからさ、意外に口述筆記、うん、今逆にありなんじゃねってちょっと思う、うん、
めっちゃタイピング早い人がね、
うん、まあ普通にレコーダーに撮っといて、うん、それを後で自分で起こすとかでもいいし、う
ん、なんかでも何って書くかによってアイデアとかって結構実は重要だよね、
うん、そうね、
それは思う、うん、
でね、別にマンクの内容とは関係ないけど、その、うん、なんだろう、タイピング、それこそ山田君とかなんか、うん、映画その表をさ、はいはい、毎回タイピングしてくるじゃん、
うん、
もあるし歌詞も書いたりとかするだろうから、うん、そこら辺のね、こう、う
ん、俺なんかね、でもラップとかだとさ、うん、結構、いや俺は絶対紙に鉛筆で書かない、
うん、
書く方が、うん、なんかその 思考のプロセスがなんかちゃんと見えるからいいみたいなことを言う人もいる、うんうん、俺は絶対それやで、
うん、あ俺もそうだ俺も字下手だから
それも字下手だから、
うん、やる気がなくなっていく
なんかもう俺のなんか汚い字でいくらなんかちょっと書いてもなんか書いてある内容がたとえ良かったとしてもなんかもう字の汚さによってなんかね自分の中でいいものっていう風に思えなくなっちゃうから、うんうん、分か
る分かる僕基本歌詞は全部紙に手書きですけど、
ね、そっちの方がかっこいいんだけどねなんか
でも完全にあのワード
ワード、う
ん、ワードです、
ね、なんかさワードとかだとさそのちゃんとさあの列がさ、うん、なっちゃうじゃんそれに区切られちゃうから、うん、結構そこで全然そこからそのイメージがさなんか、はいはいはい、あの膨らんでいかないというか、うんうん、ちゃんとさ、連続して書いていかないとさ、あの、うん、結構僕の場合ワードとかってさ、うん、ちゃんと文章とかにしたいから、
はいはい、
なんだろう、なんかこう、枝葉の部分からさ、先に書いて、
うん、
で、そこから膨らましたりとかもするじゃないですか。うん、そうするときとか手書きとかの方が結構フリーハンドでさ、うん、やれちゃうし。
なんかね、それって結構思ってて、うん、なんか多分俺結構ね、
うん、
2小節ごとの
ああそのブロックが気持ちいいとかそういうこと
ラップの踏み方が多分なんかまたぐ感じあんまないね。なんか結構ラッパーの 人によってはすごいフロー感ある人って、うん、なんか2小節なんたらなんたらだだだらららららなんたらなんたらならとかじゃなくて、うん、なんたらららららららららららららららみたいななんか結構もうそのさ、うん、結構、
うん、
割と区切りがよくわからない、うん続きのままでバーっていくラップとか書く人いるし、なんかそれかっこいい、かっこいいと思うんだけど、多分それはね、なんかね、なんとなくワードのラップはね、列で、一小節ごとに行区切って書いてって、で、採用か採用かわかんないやつはとりあえず下の方に書き溜めておいて、
やるやる。
で、やるんだけど、なんか、段落ごとで区切っちゃうから、結構なんかね、
意味的にもね、結構あれだしね。
なんかね、カチってなっちゃってる気がするっていうか、うん、なんかね、じゃあおめえどれだけなんだあれなのかっていう、なんか結構なんか短歌とか、うんうん、俳句とかに近いっていうか、うんうん、なんか結構この文字数の中でっていうのの弁当箱がかなりはっきり固まっちゃってるけど、うんうん、気がするんだけど、でもなんかラップとかってなんかもうちょっとこう、っていうほどカチ、まあ、トラックにもよるんだけど、うんうん、カチって決まってるトラックもあるから、それはそれでいいんだけど、うん、なんかむしろ、そのアプローチとして面白いのって、むしろそこから抜け出していく、うんうん、ニュアンスでくくりじゃないところでのなんかもうこれで、どこで終わんのみたいな、ラップの方が面白いと思うから、うん、ってなるとなんかやっぱ手書きとかの方がいいのかなと思ったりはね。
うん、そうね。でもなんか俺それ、なんか2段階でいいんじゃねと思って、なんかその、ビャーってそれこそ最初メモみたいに書いたの、うん、下の方にやっといて、うん、そこからなんかこう、あとはこう、ブロックに、うんうん、お弁当箱に詰めるためにこう、はいはいはい削除作業みたいな。なんか俺その作業のここは、なんかわかんないけど、この一角、一スペース開けることによってブロックがこう区切られて、77スペース77みたいになってるところに快楽を覚えて、なんか、あ、だからタイピングっていいんだよなってなんか思っちゃう節があるんで、僕そっち側っすね。手書きだとそこの後での編集ができないから。
あ、それはある。なんかでもね、リズム感とフロー感と意味っていうのは多分全部一緒に考えてるのよ。
うん、
でもなんか、それはなんか、まとまるけどあんま良くないというか、うんうん、なんか先に多分ね、なんとなくこんな感じかなみたいなのを、うん、なんかあんまり韻とかフロー感とか関係なくバーって書き出してから、うんうん、それをちょっと整えていくとかの方がいいのかもね。
うんうん
ね
まあ、それはマジで人によりますよね。うんはい、なんかこう、メロディーから書くか、まあラップじゃなかったりしたらね、うんうん、その歌詞から書いてメロディーに乗せるかとか。
だってカリギュラなんてあれっすよ、うん、僕が歌詞書くじゃないですか。
う
ん、
ああ、そう
か。でも、
う
ん、メロディーとかリズム感とかは、うん、想定して書くけど、伝えないから、うん、ボーカルの子が、フィーリングで読むから、多分意味と、リズム感とかが全然もう違うから、超ね、聞きづらいと思う、なんか。
コードとか、曲はあんの？
うん、曲はあって、うん、だから、ここからここの間に、これを読んでね、だから、はいはいはい、全然、音符の取り方が全然想定したのと全然違うかったり。
じゃああれか、作曲カリギュラ、ボーカル、ボーカルか、歌詞作詞高島、歌詞のメロディー、ボーカルの
人。そう、みたいな。
うん。印税の配分が大変そうですね。
すごい作り方だよね。
う
ん、
そうそうそう。
全部即興でやっちゃうっていうのはね、なんか、ラップだったら口頭意識じゃないけど、うん、なんかでももう、
一回読んで。
トラック流して、うん、もうずっとフリースタイルで、やったのも、うん、 ずっと撮っといて、あ、ここのフリースタイルの感じ良かったじゃん、うん、みたいなんで繋げていくみたいな、ねうん、あ MC 感はそうやるらしいですよ、うん、全く書いてこないらしい、スタジオ入るときに。
あ、すげえ、いいな。まあ、でも確かにそこがなんかアイディア出しはまあアイディア出しパートとしてやっちゃって、うん、あとその自分でこうシコシコやるのはそのアイディアを整理するだけってやると、やっぱね、なんかその何書くときでもいいですけど、なんかこう何を書こうかなって、なんかじっと前にいるときが一番こう鬱になってるじゃないですか。あれ本当よくない。あれなんなら僕最近あの脚本書いてるんですけど、なんかその友達呼んでこの後どうしたらいいと思ってアドバイスをもらって、なんか会話したのを録音しといて後で聞き直してなんか書き出してそれを落としていくみたいなのが一番結局いいなっていうのがあったんで、
俺は最後思ったけど、うん、なんかこう、なんだろうなんだろう、でもなーって思う自意識、なんかそれ読んで、なんか自分が書いたものとかを読んで、うん、でもなーって思う自意識を、うん、がなくなる瞬間が多分一番書けるっていうことが分かったから、なんかそのいかに、あでもなーって思う、うん、
でもなーってこれまだ70点だな
みたいな、はいはい、書いた、
分かるわ、
ちょっと書いて、ちょっと書いて、なんかでもこの最後の、うん、なんかこう、一単語とかで結構、うん、リンゴ、でもなーみたいな、ミジンコ、でもなーみたいなさ、あるじゃないですか。なんかそこの、なんか自意識がなくなってる、なんかでもなーが、別にいいんじゃないみたいなモードになってる時が一番いけることが分かったから、なんか。
あ、それは別に根本的解決にはなってないけど、やったれみたいな感じが。
そうだよ、なんか、でもなーにか、と思わずとりあえず、なんかノリ、で、うん、バーって書いてる時の方が結果としていいものになるし、
なるほどなるほど、
そう、なんか、ね、うん、
たまにさ、なんかその何だろう、象徴的な歌詞わかんないけど、山田君前夜とか言ってたけど、うん、夏とか夜とかさ、うん、なんかこうすげえなんだろう、素敵ワードみたいな、簡単に使える、うん、誰でも使えるワードみたいなのがさ、うん、あ、ここのブロックの中で3回出てきちゃってるみたいな、はいはいはい、なるとなんかすごい気持ち悪くて直さなきゃとはちょっとなりません。
なるなるなる。そう。そう、てかなんかやっぱ色が濃い単語ってあるじゃん。うん、色が濃い単語のね配分はすげえ難しい、
ね、うん。歌詞とかだと特にいいよね。そうそう、
はい、はい。全然違う。
全然関係ないよ、うん。
はい。
いやだからやっぱ僕はやっぱ断然書きパートがすごい燃えましたね、今作は。回想よりも。
現在の
書
いてるパートの、うん、でもなんか俺、うん、ちょっと話しましたけどさ、はい、だから俺酒飲んでる方が書けるねんっていうのは、うん、だからでもなーが薄くなるからっていう意味ではちょっと分かんのよ、
うんうん、なのかな、うん、
だからここのセリフどう最後なんて言わせ最後っていうかここで別れる時なんて言わせようっていうので、うん、なんかこう2時間3時間4時間ぐらい悩んで、うん、結局何も書けない4時間とかってあったりするわけだけど、うん、じゃなくて酒飲んでればじゃあさよならでいいんじゃないみたいな感じで書いちゃう方が結局後から読み直してもね、なんかね、うん、まあなんか後から理由はついてくるっていうかさ、なんか
俺それで言うと俺酒そんな先飲まなかったね、うん、なんか一番重要なのは人の目となんか細かく発表する場所となんか締め切りの自意識みたいなのが一番いいなと思って、うん、なんかこう3時間なんかまあ人っていうかまあなんならその、まあ、脚本なり歌詞なりを一緒になんかやる人を呼んじゃって、うんうんうん、こいつに3時間後に見せなきゃいけないけどどうするみたいなところで、そうするとなんかチラみたいななんかこうさ、うんうん、あ今書いてる俺の感じかっこいいかなとかなんかそういうのを意識しながらでも間に合わせなきゃみたいなやるときが一番回る感じがします、
うんうん、ね、こうとりあえずでもなーって言えない状況を作るってことだから、でもなーで止まってられない状況、うんうん、だからそれやっぱ大事よね、うん、なんかそう、
ね、とさ、ちょっと疑問、今作で疑問だったの、最初さ、電話でさ、オーソン・ウェルズで闇の奥の話してんじゃん、いつからさ市民権の企画になったんだろうなと思って、だってさ闇の奥企画中ってことはまださ市民権のさ企画立ち上がってないのにさ缶詰させられたのかと思ってさ、あそこちょっとなんか頓挫してから缶詰とかだったらさ、
もうあれ闇の奥って頓挫してんじゃなかったっけ、
うん、いや、頓挫してるんだけどさ、最初電話でさ今さ闇の奥ちょっと進行中なんだよねみたいな言ってたじゃん、
別件でってことじゃないの、
いや、じゃなくてさ、あれは実際にその RKO から、うん、やった時に初期オーソン・ウェルズは本当は闇の奥やりたかったんだけど、うん、資金足りねえから市民権になりましたっていう話なんだけど、
あれそもそも市民権ってタイトルは最初から決まってたの、
いや分かんない
けど、だって企画から多分、うん、マンクのオリジナルでしょ、
そういうことか、
うん、そうだからどこからさこう、
ああ市民権の、
うん、大改案としてさ、うん、用意してたってことなのかな、
確かにそこら辺の、うん、てかまあそもそもなんかこう商業的な脚本がどういう風に作られてるのかっていまいちよく分かんないけどさ、
うんうん、
やっぱ最初お偉方がプロットを決めてなんかそれに沿ってとかそういう感じで企画し始めるのかな。
でもなんかほら結構さ、そのもうかなりネットリックスじゃないけどさ、うんうん、オーソンウェルズ自体のクリエイティブの自由度は高いからさ、うんうん、
だってもう最初闇の奥オール主観で撮ろうとしてたんでしょ
すげえな1940年間に早すぎるだろ何から何まで。
でほらで結局でマンクを起用したのもさ、うん、多分あの時って多分もうマンクってハリウッド多分干されてるぐらいな時に、うん、でもオーソンウェルズがいや俺ねあのマンクに学校任せたいんだよっていうので行ったから通ったみたいな感じだと思うから、うんうん、ねお偉方が市民権って企画を考えててとか、
うん、なん
か
だってマンクでも取ったじゃない、ね、うん、クリエイティブは全部オーソンウェルズって最初にもうクレジットでバンって出ちゃってたもんね、
う
ん、
すごいね。それで、うん、マンクっていう意識はオーソンウェルズの中にはあったのかな。
でもなんか面白かった、うん、でもなんかすごい今作が印象的なのはさ、うん、あのマンクに関わる人が全員マンクのことを面白がってるんだよね、うん、だからその、
う
ん、あ、
マンクじゃない、オーソンウェルズ最初マンクに委託するときに市民権っていうのは
あったの、うん、あだからそれもないでしょ。
ないでしょ。
そのだって、
うん、
書かせてみたら、うん、市民権書いてきちゃったってことでしょ。
でもどうなんだろうね、うん、なんかちょっとハーストやりたいんだよねみたいなので
あったのかな。
わかんないけど、うん、起用したっていう可能性もどうなんだろうね。なんか全然映画史わかんないけどさ、
マンクって映画の中ではもう完全にその、うんうん、マンクウィッツって側から、うん、その今回久しぶりに仕事が来たところでこれ書いたって感じだけど、うんうんうん、実際ねわかんないね、うん、なんかそのスキャンダラス性みたいなのがあるわけだからさ、うんうんうん、ね、それに対してこうオーソンウェルズがそれでやろうぜみたいなことがだってね、やましいみたいな、それ分かんない、恐れずあるわけだからさ、うん、それはねあるのかなっていう気もせんではないよね、うんうん、
そこも山だったのか、とりあえず書かせてそれ俺が撮るみたいな、なんかめちゃくちゃ山張るなみたいな。
でもそう、あるの、なんかね、オーソンウェルズもオーソンウェルズ、なんか、お前が書くものは面白いから、うん、お前は面白いから、お前起用したんだっていうし、うん、ハーストもね、だから結局こう、うん、メアゴールドウィン経由ではあるけど、うん、お前の話が面白いから、うん、お前そこに呼んでただけだからっていうし、うん、で、奥さんもさ、
うん、
最後その、
うん、あなたといると楽しいから、うん、飽きないからか、
お前とおったらおもろいわ、
うん、いいの、うん、ところど
いつも ET キングか
ね、
一瞬待って ET キングだったんですね。
ET キングでしたね、うん、なんかこうね、だからそのなんで俺とでも浮気とかもしたしさ、ギャンブルとかでも散々の目に合わせてなんで俺と趣味のってさ、それはあなたの話が面白いから、あなたと退屈化しないからよっていうさ、うん、だから結構全員口を揃えてそれを言うっていうのが、うん、なんか割とそのね、単純に、まあ、多分それって同系ってことなんだけど、うん、なんかでもすごい、
うん、
なんかそこの部分でやっぱりこう認められてる人なんだなっていう感じがすごいあるね、うんうん、
なるほど、
うん、
はい、
はい、
そう考えるとでもあれだね、なんか結構さ、多分フィンチャーってさ、うん、マン君に結構多分今作は結構肩入れて撮ってるじゃないですか、うんうんうんうん、そう考えるとなんか結構いいなって、うん、多分フィンチャーの周りも結構そういう人多いのかな、うん、お前面白いからみたいな、
でもなんかソーシャルネットワーク似てるけど、うん、多分ソーシャルネットワークはフィンチャーの、
うんうん、
と多分マーク・ザッカーバーグは多分イコールになってなかったじゃない
ですか、そうそう、完璧さ、客観的にあいつやばいやつだよっていうので描いてたけどさ、
う
ん
う
ん
そうね、
うん、
その意味も含めてすごいやっぱ市民権っぽいんですよ、
う
ん
う
ん、ソーシャルネットワークがさ、うん、でしかもソーシャルネットワークに関してはだってさ、やっぱあれもだって現在進行形だから、
そうだ、ね、
話肩がついてない時にあれ撮ったって状況も含めて市民権っぽいんだけど、
そしたらじゃああれだよね、言うたらソーシャルネットワークを書いてる時のフィンチャーをフィンチャーが撮ればもっと早かったみたいなことでしょ
あ、でもあれあれじゃん、アーロン・ソーキン、
あ、そうか、アーロン・ソーキンが、うん、じゃあソーキンを撮ればよかったんです、うん、フィンチャーが
だからそれで言うと確かに私も言ったけど、マンクは完全に肩入れしてたんですね、
うんう
ん、そう、
なるほど。
でもさ、あれお父さんの脚本って言ってたけどさ、うん、どんぐらいまで残ってたんだろう ね、うん、ね、だってさ、あの情報量完璧さ、うん、あのアーロン・ソーキン以降じゃん、うん、あの会話の感じって、うん、だからさ結構変えたけどクレジットは残しといたってことだ、う
ん、クレジットか、確かスクリーンプレイ by なんちゃらフィンチャーだったから一人名義だったけどね、
あれ撮り方でかなり詰め詰めにしてるとかはあるかもね、なんかそのセリフはそのまま使ってるけどとかはあるかも、なんかあるいはその複数人に振るとかさ、
あ、そこのね、なんか脚本どの程度遵守する問題ってさ、あ、いまいち分かんないから
ね、うんうんうん、確かにね、
はい、 缶詰ってしたことあります？なんか作業するときとか。
どの程度の、どの程度のっていうか。
いやだからまあなんかホテルの部屋とか旅館借りるとか、まあ部屋から一歩も出ずに3日とかなんか。
ああでもほらなんか作り方違うけど、ほらなんか友達とかと曲作るときとか、うん、1日で曲完成させようぜって友達に行って、うん、じゃあトラックこれねって言って、うん、まあ、トラックだけ先できてて、うん、じゃあちょっと2時間後に1回どれぐらいみんなかけてるか聞くからっていうんで、やって歌詞書いてそのままレコーディングまでして1日で、まあ、その後ミックスはまた別でやるけど、
とか半日缶詰みたいな、
そうまあやるかな。
あでもいいっすね、共同缶詰いいかもですね。
あります？
いやないですね、なんか開放的な場所でやった方がいいに決まってらって、
うんうんうん
うん、でもどうなんだろうね、本当に間に合わないってなったらやっぱ缶詰にするしかないみたいなのね。この間なんか綾辻ゆきとのなんかの小説読んだら、なんかその1週間なんかホテルにこもって缶詰して書いて、終わった後になんかその編集者の人と乾杯したら翌日からなんか39度の熱が出て寝込んだみたいな書いてあって、あやっぱ良くないなみたいな、本当なんか覚醒剤とかと同じやり方なんだなみたいな。その時はさいいかもしれないけど、終わった後に寄り返しが来て廃人みたいになっちゃうんだなみたいな。うん、
マイクリレー、ラップだとさ、マイクリレーっぽい曲とかだと、うん、なんか別にそんなに書く量自体もそんな長くないし、うん、まあ、人によって書き方って全然違うと思うけど、うん、なんかラップってこう割と熟考して書くっていうよりはノリで書いた方がなんか良かったりもするから、うん、なんか割とマイクリレー系の曲だと結構集団で、
ね、う
ん、集まってギュッて書いちゃったりするし、なんかほら結構そのクルーみたいな、うん、何クルーみたいな感じで作ってるやつとかだと結構多分、でその友達ん家に遊び行ってなんかちょっと曲作るみたいな感じで作るみたいな作り方をしてる人たりも多分すると思うから。
あれですよ、エミネムってなんか朝9時にスタジオに出社して、うんうん、あのなんか12時から13時まで1時間休憩して、うん、5時になったなるまでなんか歌詞書いたりとかレコーディングして、うん、その後はもうずっと家族の時間らしいですよ。
いやそれ一番いい、
うん、それ一番いいよね、うん、それができれば苦労しねえよ
と。まあでもソロだしっていうのもあるからさ、まあね、うん、多分さバンドとかさ向こうとかだと結構さスタジオにさ、うん、結構もうみんなずっと入ってたりするからさ、うんうん、
あの田舎の教会とかは、ね、借りたり、ね、
借りたりとかさ、
アーケードファイアとかだと、
うん、だからみんな仲悪くなっちゃう
んだろ
う
ね。やっぱよく、うん、あの浅間酸素だよ、浅間酸素。ほらなんかね、ほら村上春樹もさ、
うん、ああなんか、ね、パートタイム的に
そう、うん、何時から何時か書く時間って決めて、う
んうん、それはでも多分習慣付けがね、うんうん、
でもさ地位がある人はね、それでいいかもだけど、ちゃんと働きながら別に半分趣味およびなんかワナビーとしてさ書くとさね、
俺地位ないけど今そのやり方でも、
ああのウーバーイーツだから、
そうウーバーイーツ、
いいですね。現代的なやり方としてなんかありかもね、その注文待つ間書くみたいなもんでしょ。
いや、
あそう注文待つ間別に
朝8時から11時までは曲作る時間で、11時から2時までは Uber やって、2時帰ってから夕方6時までは歌詞書く時間にして、で6時から夜10時までは Uber やるみたいなのをルーティン化させてますよ僕は。
すごい
すごいな、はい、そんな感じですかね。
そんな感じですか。
毎回もう出会ってからずっとそうだけど、山田のその生活習慣の良さがマジでね理解ができない。こんな人間身の回りいないからね、どう考えても。
自らはね、
律する。
律してるんですよ。
律するの方の自律ね。
だからね、ここからシェアハウスに入ったらまたちょっと、あ、来週から普通に、
おめでとうございます。
暮らし始めるので、シェアハウスで毎日。それ、どれだけできるかっていう。
いや、よりできるようになるでしょ、そんな。なんなのかな。
まあ、今のパーティー、ね、結構、家職場みたいな人が、もう一人いるから、うん、そう、なんか、それは変わらずっていう感じですね。
うん、
なんかさ、そう明星学園っていうね、
うん、
私立の高校のね、
うん、
バリバリ通学路だっていうことが最近分かって、
うん、
なんか朝やなんか
混むんだ、
なんかね服装めっちゃ大学生っぽいおしゃれなんだ、
あ、うん、あの私服なんだ、
そうそう、なんだけどなんか見た目ちょっとあどけないなみたいな、うん、すっげえこう歩いてんな朝と思ってたら、
うん、
そうなんかやっぱ明星学園っていうのが、うん、
吉祥寺にあるってこと、
うん、でもなんかねおしゃれなのよみんな、
うん、
でもなんでおしゃれか分かったの、
はい、
あのね明星学園に行く途中に、うん、結構古着屋街みたいなのが通るのよ、
うん、ははは
でなんか2着で3000円でなんかジャケットとかいろいろ売ってたりとかするから、うんうん、これはおしゃれになりますなと思って、
まあね吉祥寺なんてね一番おしゃれな街ですからね、
高校私服だったけど全くおしゃれに一切俺は磨きがかかんなかったから、 違うなって思いながら毎朝
あんたの高校も割と近くなかった吉祥寺
近いけどだって、うん、ほら通学路にあるわけ
あそうか、うん、
でもさ古着をチョイスするのはさ己のセンスなわけじゃん、うん、
でもだから、うん、ある程度なんか何買っても大丈夫な古着しか置いてないみたいな、
うん、おしゃれよそういうことか俺なんか嫌なやつだけどさすれ違うこう幼少生のさ、うん、ファッションチェックしてもらうから
うわ
あおしゃれだなと思いながらね
うちの大学の近く通学路ジーンズメイトが一軒だけなぜ買った、正常の、う
ん、ジーンズメイトかジーンズメイトはちょっとなんとも言えないですね、
うんまあ、ジーンズメイトがなんかおばちゃん向けブティックしかなかったから、うん、そこら辺全部古着当たったってことでしょ、
そうそう、
うん、だからフランクになんか今日吉祥寺行こうとかじゃなくて帰り道になんかこうさ
そうなんかあのなんかこれね多分ね道にいる鳩をめでるような感じで多分古着が見えるんですよ。あそうおなんかいいじゃんみたいな。
うん、
そう
はい
です。
おめでとうございます。
はい、なんか落ち着いたらなんか来てくださいね。
はい、はい、そんな行っていいもんなのそのシェアハウスってなんか他の人が嫌な顔しないの。
あでも結構友達呼んでらみたいな。呼んでなんか、
うん、ピザ取ろうよみたいな。
気づいたら下でなんか酒盛りとかしてね。
その共用スペースっていうのはもう本当に一軒家のリビングみたいな。へえ、楽しそう。
そうなんか、でなんかね、うん、ゲロ吐いてさ、
床に？
ちょっと今
日マンクみたいな。
今日で、うん、なんか宴会してたっぽいのなんか、うん、前の日、
うん、
なんか、まあ俺朝今朝出勤するみたいな感じでまだ家に
帰って、ああ、
たださずーっとさなんかとにかくうわあってなんかずっと言ってて、あ、吐いてるって。
なるほどね。まあ嫌だったら別に実家にの
部屋あるわけだし、まあ、いや部屋は俺もともとないから。
あ、ないんだ。
そうそうそう。だからやっと初めての自分のスペースですよ。
え、どういうこと？自分の部屋なくてなんか家族のスペースとして、
家族のだからこうリビングとかに誰もいない時にそこに MPC で持って作業しながら。
あ、なるほど。え、なんかさ、ズームとかしてる時普通に部屋っぽいのあったじゃん。
あれはなんかだから仏壇が置いてある部屋を、うん、ちょっとちょっとあの今友達とズームつなぐからちょっとしばらく入んねえでごめんって言って使ってます。あそこは普段。
あ、そうなんだ。
そう。
なんか珍しいね。なんかあの子供部屋のない家。
うん、なんかねあれなんですよ。うん、水のないプール。
水のないプール。子供部屋のない家。
なんかあれなんですよ。これ前も話しましたけど、うん、独立してる部屋がほぼほぼない。
あ、うん、あのね、まあだから僕の実家も通路兼俺の部屋みたいで、高校生の時にババてめえこの部屋おかしいだろみたいな。
あれ本当だよね。
チンコ出してると通ったりするから、あの足音とか聞いてチンコとエロサイトを閉じなきゃいけないっていう。
買った耳しかさ、うん、イヤホンつけたことない。
ああ、なるほどね。
エロビデオ。俺が見てたエロビはもう L からしか音出
しない。モノラル。
R とか振られてたら、うん、でももう L 振られてたらダメ。
じゃあもうドルビーエロビデオが初めて見たら、うわーみたいな。
うわーみたいなもんね、感じ。そう、
それ大変だな、
うん
うん、
なので、
はい、
とはいえね、うん、シェアハウスだったらもうさ「ヒロミでも見放題か見放題じゃ」ってそういうわけじゃないんですよね。
むしろちょっと気使う、
ね、そう気使うからね、
うん、
なんかすげえ気使ってるもん今。
あ、シェアハウス、
シェアハウス、うん、まだね、
うん、
エロの事情に限らず、うん、その、うん、そう、
あ、うん、そうね。いや、やっぱエロビデオがね、普通の音量で見れる部屋がいいな俺は。
どうなんですか、竹木さん。団地はどう？
団地は別にだってここ普通に俺のしか住んでないから。
だいぶなんか
もうフランクにこう。
フランクにもう爆音。
爆音ではないけど。でもたまになんかさ、その暑い時とかあっちのなんだ、
あ、
横の窓を開けっぱなしでなんかエロ音声流しっぱなしで寝てたみたいになった時には外に聞こえてたんじゃないかしらみたいな、なんかちょっと不安になるけどね。
なんかね、まあ、ちょこちょこ話してるけど、その。うん、沖縄にあるさ、うん、あの首里劇場っていう
テーマ
があって、なんかそこもともと沖縄の演劇の舞台だったところを使ってるから、うん、建物自体すごい好きで、うん、毎回見に行ったことあるんだけど、うん、そこをさ、例えば古いっていうかちょっと半分木造コンクリみたいなやつだからさ、うん、ピンク映画流してて、外にさガンガン喘ぎ声聞こえる、しかも隣幼稚園なのよ、うん、これダメだろと思って。そういう状況は ね、
いいね、うん、よくないですね。
そう、
でも規制とかされないのかね、教育委員会とか、ね、
そこはでもこうやっぱおおらかな、
うん、
ね、
沖縄の風土が、ね、うん、あとでもあの何、自由にエロビデオ見れる場所あると、なんかその独り言って多分ね多少多くなるんですよ、一人暮らしする
エロビデオ見ながら、
あの普通の時も、
はいはい、
だから逆説的にエロビデオ見ながらなんかそのなんだろう、なんだろう、その な、例えばなんか素人の女の子とかがなんかそのあえて自分からアップロードしてるものとか僕大好きなんですけど、
ほう
あ自発的にやってらみたいな、そういうのとか見聞きしながらだとなんかこうお前そんなかよみたいな、なんかこう言っちゃうんですよ、バカかお前みたいな。
で、ね、俺それさ俺やだわそれ、
え
そんなやつい
やそんなやつって俺なんだけど、
なんか、うん、あのワイドショーにさ喋りかけたりとかさ、
う
ん、
俺エロビデオに喋りかける
それね、あの映像に喋りかける部門でね一番嫌かも。
お前わざわざこれ撮ってんのかよみたいな、なんか言っちゃうんですよね。ははみたいな。
それなんか、はい、通話できてるわけじゃないでしょ。
ん
通話できてるわけじゃないよね。
できてるわけでもないし、なんかその、なんかその、まあ、インゴ系みたいな、ほら言ってごらんなさいとか、そういうのでもないんだけど、普通になんかこう、お前みたいな。エロいなみたいな。だその癖が、なんかこう、シェアハウスとかね、それこそした時に出たったら嫌だなっていうのは、あります
ね。まあ、俺はね、AV 見ながら喋って、でも一人ごとはね、でもね、
うん、
増えますね、確かに、
うん。うん。そうか。
なんかでも俺、嫌になっちゃうな、もうってめちゃくちゃ言うわ。長澤まさみの。
あのね、うん、
あの、
散歩する侵略者の。
嫌じゃないんだけど、うん、あ、なんか、あ、伸びるみたいな感じで、うん、ああ、やなっちゃうな、もうって、最近めっちゃ言ってる俺。
それはだからあのね、
一人いるとき、
ビューティフィードリーマーにおける、うん、あの映画ギャグの森田くん現象
みたいな。森田くんギャグ相手いるから、
ね、あ、そうかそうか。
俺も一人ってさ、なんか言うぐらいね、嫌になっちゃうなもんがね、染みついてますね、最近。
もうそれ別にいいと思う。
うん、別に。
うん。
はい。
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 そんな感じです。
そんな感じですか。
はい。
はい、
皆さんの口癖も教えてくださいね。そんなんいらねえや。ただ言いますね。はい。って感じですかね。
確かに、口癖を教えてくださいねってラジオってないよね、多分。
うん、
知らんがな、
口癖って、なんか教えてもらっても、
うん、あ、そうですか。
そうですか。
本当その人のね、気持ちよさとかだったりするもんね。
う
ん、
この人これよく言うとかなら、面白いけどね。
やっぱ割とリズムだよね、口癖って、ね。なんか、あんまり意味なく、意味ある。あ、でもそうか、でもあなたは AV と喋るんだもんね。
AV と喋るって言うとなんか人聞きが悪いけど。喋るだけでレスをしちゃうんだ
よ。待ってね、今、人聞き良くなった。
喋れたとなんかさ、あたかもなんか向こうが返してくれること、ねえ、今どんな気持ちなのね、それとかなんか言ってる、うんうん、ではないんですよ。
うん、
お前みたいな。W が基本つくんです。
気持ち悪い。気持ち悪
い。はい。
はい。
人のオナニーを笑うなですよ。
そうね。
はい。
はい、
そう笑うなってかみんなだよな。
え
人の。
まあ、てかまあ、公共の電波にね、オナニーこうやってますっていうのがまず間違ってるんで、まあ、あれですけど、はい。
人のセックスを笑うなってさ、
うん。
あれだね、あの、いい加減お前、見るか読むかして喋るよって感じだよね。
あ、見ても読んでもないの？
ない
よ。まあ、俺も見ても読んでもないんだけど。
うん。何なんだろうね、あの、さ、人のセックスを笑うなってさ、
うん、
え、セックスの話をしてた時、お前さ、そんなセックスしてんなみたいな感じでさ、人セックス笑うなみたいな、そういう感じなのかな。
勝手にそう思ってるけど。
それなのか、なんかこう、セックスしてるのをさ、なんかセックスしてるのをさ、いきなりこうさ、なんかこうさ、さ、さ、みたいな。セックスしてるの
にさ、何やってんすか、何してんすか、
何笑ってんだろうな、みたいなさ、どっちだと思う。
怖っ。
どっちだと思う。
てか、あ、もしくはもうちょっとな、別にそういうセリフが出てくるとかじゃなくて、うん、すごいなんかこう、笑っちゃうような、なんかこう、何見てるこっちが笑っちゃうようなセックスが描かれるんだけど、で、この観客である俺らはさ、なんか、こんなことかとかやってるお前、じゃあ人のこと言えんのか
みたいな。ジェットプールみたいな。お前笑ったみたいな。
そうまあまあまあ。
あれで、あいつあんなセックスしてるらしいぜ。
ああ。
笑わない。多分これじゃない、
う
ん、
まあまあまあ、そう
ですさ、うん、やってるところにさ、いい、うん、こう正直なんぞいってさ、あれなんか、え、なんか笑い声しなかったみたいな。お前みたいな、何笑ってんだよみたいな、人セックス笑ってんじゃない
の、笑うことよりまず見るなって。
そうそうだね、見るなでね、それはね。はい。
はい。
そんな感じです。
本当です。
あの、いい加減見ます。
はい。
人のセックスを笑うんです、うん。人のセックスを笑うのは笑うので、状況としてね、多分ね、人のセックスを笑うのが好きな人からしたら、
ね、そうだよね。
人のセックスを笑うのは笑うな、
うん、ちょっとちゃんと予想してから見たいですね。
やる
雪の話。
どうだ、でも確かになんかさ、あんだけ有名なのに見たことないし、ストーリーも知らないって、なかなか。
なんなら俺も小学校の時にさ、うん、なんか学級文庫じゃないと思うけど、うん、なんか、国語の先生だったの、担任の先生が、
うんうん。
で、なんか、おすすめの本みたいなの置いてて、
うんうん、
そこにあったんだよね。人のセックスを笑うなと、田口ランディの、できればムカつかずに行きたいが置いてあったことを結構覚えていて、うん、なんか、そう、でも人のセックスを笑うなは結構なんかみんな行って笑ってた気がする。セックス笑うな
みたいな。そう。あと、重松清の失踪っていう小説の中にある、割となんか過激なエロ描写みたいなところを、なんかこう、ページバッて開いて、机の上に置いとくってい
うのは。小学生の時やるよね。
そう、流行ってました。
あの辞書のね、陰形とかに赤線引いたりするよね。はい。
終わりましょうか。
はい。
はい、
告知は、
はい。この番組では現在、お便り募集しております。
はい、
まあ、そろそろ年末近くなってきたので、うん、今年の年間ベスト、2020年、うん、日本公開だった、映画のベスト10、うん、および、ベスト3を、
はい、
ワースト3。ワースト3を、メールで募集しております。うん、ただ、多分、今年そんな本数見てないよとかっていう人もいたりとかすると思うので、まあ、上限ベスト10、うん、ワースト3、うん、だけど、まあ、今年見た映画のベスト5ですとかでもいいし、うん、ワースト1本だけ送りますとかっていう感じでもいいので、うん、送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiaz@gmail.com、29は数字です、29.tiaz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。なんかね、ちょっともしかすると、あの例年ね、ちょっとお便り、結構たくさんいただいてて、ちょっとベスト回でなかなか結構ね、うん、あのポンポン行こうポンポン行こうみたいな感じで、うん、なかなかちょっといついつ丁寧に読めなかったりするのがあるので、うん、
はい、
ちょっともし、あのもう俺私もう出てるよって人いたら、
うん、
送って
くれても、
もういいです。そしたら、あのベスト回の前にちょっと読む形にはなりますけど、ちゃんと結構いついつちゃんと、うん、もう少しベスト回でまとめて取るより、うん、丁寧に読み上
げる。そうなのかな、う
ん、去年めっちゃ疲れてたもんね、僕たちもう。
そうね、後半になるとどんどん
もう、うん、クロッキーだよね、
うん、
いやだって7時間とかやってたんで、うん、スターウォーズ回とかも入れて、
うん、なので、ちょっと、うん、できれば先出しで送っても、もう出てる人はね、うん、もう今年もテネット見た段階でベスト出てるとかって言ったら、うん、ね、
いやでもまだ12月あるでしょ。
何ですか？
ビルとテッドとか。
ああ。
あれ絶対いいよ。
そうね。
ギャラクシークエストの監督らしいし。うん、
煙突町のプペルとかね。
プペルなんか予告見てなんか面白そうじゃないんだよね。
うん、燃える女の写真ちょっと面白
い、ね。ああ、そうですね。あれね、すごい話題っすよね。うん、
個人的にはバクラウ
超楽しみ。バクラウね、明日行こうと思ってて、明日からなんで。うん、
いいですね。楽しみですね、
うん、もしかしたらね、映画館また閉まっちゃうか
もしれないです
からね。できるだけ早めに見に行きたい、
う
ん、っていうのがね。あとなんか地味にまだ見れていない若草物語とか、
あ、
甘いお酒でうがいとか、ちょこちょこ見たいの見れてないのあるんで、うん、そういうのとかね、見ておきたいっていうの
が、ね、なるほど、
いますね、
はい、
はい、
あとなんか有料版ですか、
有料版、
はい、ピクシブファンボックスで29歳までの地図の有料版で更新されてなくない、新しいのされてるかな、
まあ、
まあ、
これでも少し取りましょう
か、レートの野郎に言っときます、早くあげるように
欲しいぞって、
うん、
はい、感じですかね、
月額300円から
から、はい、
うん、
ね、まあ、
まあ、過去回今もう7、80回ぐらいあるのかな、うんうん、まあ、聞けますので、まあね、一、うん、月だけでもまずお試しでどうでしょうか、
うんうん、そう、お試しでってさ、別に最初の1ヶ月無料とかそういうコースあるわけ
でもではないよね、あれ多分、
全くないです、
全くない、
全くないです、
はい、
お願いします、
お願いします、
はい、
我々の、ね、活動資金になりますね、
はい、
そのかね、登録者数少なかったらもう交通費なくて取れなくなっちゃうかもよ、ね、映画館見に行く金がなくなって、
なくなっても、ね、死んじゃうかもよ、
うん、
そうね、
うん、命を担保にした
私でも力士になっちゃうぞって、
うん、ああそうです ね、
ね、
死んじゃおっかな、
死んじゃおっかな、そういう感じ、
そういう感じですかね、はい、
なんかさ、
うん、
結構好き、最近聞いてるトラックメッカーの、うん、トラックメッカーの YouTuber の人があるんだけどさ、うん、その人がなんか自分が上げたトラックの、
うん、
動画も上げてるんだけど、うん、トラックの動画の再生数が2万超えないと次のビートメイクの雑談の動画は上げないっていう風な方法をすることでなんかやってるんだけど、
そんなさ、ファンは上げてほしいわけじゃん、
そう、
ファンは何、その、まあ、見たくないけど次の上がんないからなってしょうがなく再生
する、この人はなんかなんかビートもやっぱいいですねみたいなコメントつけてますけど、
なるほどなるほど、
しま感じ、
なるほどね、はい、どうなんだろう、なんかああいうなんかさ、何その、あのオリコン1位取んないと解散ですとかってさ、
うん、よくない、
よくない、
はい、
暴力だからあれ、
はい、
はい、
おはようございます、
でも肉地図には入ってください、
はい、
あ、こ、なんか個人的な告知など、
あ、どうぞ、
あ、金内射撃ですけど、私がやってる「さから夏の日」と書いて「聖火日の団地演劇」の、うん、年末にボリューム、
うん、
4と2分の1っていうのがありまして、短編カニ座かっこ裏っていうのがあって、2020年12月26日土曜日、
うん、
12月30日大晦日の1日前ですね、
うん、
の水曜日
の2日、おそらく13時、16時、19時っていう3回回して、うん、東京都世田谷区、小田急線祖師ヶ谷大倉駅から、まあ、徒歩10分くらいに行った、まあ、私のうち、んち回りでやって、投げ先生になってます。短編ですので、サクッと見てサクッと帰れるかと思います。12月4日金曜日の夕方から予約始まりますので、よろしくお願いしますと、詳しくは桜の夏の日と書いて、聖火日の、ツイッターアカウントなどが最新情報載っておりますので、お願いします。で、あと、そう、もう一個、なんだっけ、その同じ聖火日なんですけど、うん、今年の3月に、ウィッチキャスティングってやつをやったんですけれど、うん、それのなんか、日本劇作家協会のなんか、まあ、関連の人から連絡があって、うん、なんか、日本劇作家協会のなんかリーディングフェスタ2020っていうのがやるらしいんですよ。で今年なんか、リモート公開リモート収録でその YouTube 公開みたいな感じなのかな、うん、なんかいろいろコンテンツなんですけど、うん、その中の、リーディングフェスタ2020戯曲に乾杯小劇場のこのエンタメがすごい部門みたいなのがあるらしくて、うん、なんかそれのなんか4作品のうちの1個にちょっと選出していただきまして、なんか、いやだからすげえ嬉しいんですけど、うん、なんか演劇とかにあんま詳しくないのに、劇作、いや、多分すげえとこなんだろうなってなんか、うんうん、テンション上がってるけど、どのくらいすごいのかがちょっと自分でもわかんないけど、はい、嬉しいみたいな。いや、ほんと嬉しいんですけど、それのなんか、で、まあ、プレゼン、まあ、こういう劇ですよっていうのと、一部抜粋して、なんかその出演者の、うんうんうん、そこの、劇作家協会、に呼ばれた方たちがリーディングをしてくれるということらしいので、うん、それが12月12日だっけな、うん、から順次 YouTube などで公開らしいので、それもまあ他劇のツイッターや聖火日のツイッターなので告知すると思いますのでよろしくお願いしますって感じです。はい、
はい、
そんな感じですか。
クーワイトゲーマーケティバイって名前でラップやっておりますが、12月13日に俺盛り返るというバンドに、うん、フューチャリングで2曲入ったんですけど、そのアルバムが出ます。おかわりっていう、俺盛り返るのセカンドアルバムに、が出ます。パイオニアっていう曲とキリンっていう曲にそれぞれラップで入っていて、で、12月13日から各種サブスクリプションと、あとタワーレコードで、取り扱い始まるみたいなので、よかったら、お手に取っていただけますと、なんかね、こういう頭からフルートが生えた女の子の可愛いイラストのジャケットのね、アルバムですので、よかったら聞いていただけると嬉しいですっていうのと、12月13日にその日に、発売、うん、リリースの、ライブを、うん、多分無観客で配信になると思うんですけど、うん、でやると思いますので、よかったらそちらの方もちょっとまた、うん、詳しく URL とか決まったらまた出してきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。
はい、はい、
感じですかね。
はい、そうですね。じゃあそのライブ見た後はついでに私のリーニングフェスタのやつを見てください。
いいんじゃないですか。もうなんか皆さん ね、コロナ禍でね、
はい、
またちょっと何ですか、
あれがね、うん、アップライジングして
外出自粛みたいな、ね、
かなみたいな
感じになっちゃってますので、またちょっとおうち時間、何がおうち時間ふざけんじゃねえっていうね、うん、でまあね、こう家の中でこうひそひそとコンテンツをね、
うん、
楽しむしかない状況になってくるかもしれないので、その時はねぜひまた
ネクシスの有料版とかね。
ね、うん、いいね。もうこれ、こう、ネクシス周りにいるだけでもさ、もう、とりあえず12月は乗り切れる
よ。なのかな、うん、まあ、なんせね、300回分もあるからね。
ネクシスで乗り切りたいかっていう
ね。そうね。結構ね、同じのずっと聞いてるとさ、ハマった時はいいけど、だんだん疲れてきて、
疲れてくるね、
寄り返しで聞かなくなったりするからね。う
ん、
なんか適度に聞いてください。
うん、あとほら、結構、配信も面白いっぱいあるじゃないですか。
俺、早く、
クイーンズ・ギャンビット。
クイーンズ・ギャンビットね、見たいですね。
アニア・テイラー・ジョイってさ、もう、俺らの中ではさ、あのアニア様みたいな感じになってたけどさ、うん、
いや
全然、
ね、
うん、
でもさ、
出てないの映画、
うん、俺らでね、うん、でぶっちゃけ俺らがアニア・テイラー・ジョイを日本で有名にしたぐらいの勢
い。いやなんかさ、
スプリット出てたじゃん、
ツイートでさ、なんかシャマランがみたいなこと言ってたけど、
いやいやいやいや
いやいや、ウィッチでしょ、
ウィッチでしょ、
ね、
もうでも、うん、俺らもう俺らの
俺らがウィッチだったみたいにな
ってでもぶっちゃけもう、肉地図改め、アニャテーラージョイ日本支部みたいな。
まあ、言う
ファンクラブ。
ファンクラブって言ったらね、アニャ命みたいな感じでし
ょ。まあ言うたらね、でも言うほど2、3本しか見てないけどね。
うん、でも、
ウィッチとシャマラン2つ。
スプリットと、
ミスターガラス。
ミスターガラスと、
なんだっけ、なんちゃら起きて。
起きて、
なんだ
よ、じゃあ、マロボンケの起き
て、マロボンケの見てる、見てる、見て
る、4本じゃない
か、4本も見てるんだよ
ニューミュータンツも出ますから
ね、楽しみですね、
楽しみです
ね。でも早くね、でも結構ね、クイーンズギャンビットね、いろんな人が勧められてるんですよ、うん、
そんなにチェスのプロの人、
うん、そう見ます、
はい、
はい、
アニャテイラージュ。ビョークに似てるよね。
そうね、目が離れてる感じとかね、うん、すごい似てます、ね、
はい、
いいっすよね、アニャ。一瞬でアニャテイラージュだと分かりますから
ね。分かるね、うん、もうちょっと俺すれ違っても分かるもん。
分かる、ビョークかもしんないじゃん。
アニャのビョークさん。
いや、ビョークの方むしろすげえだろ。それ受けて、なんだ、ビョークか。ビョークだよ。
あの、マスクしててもらうばっかり、ありがと
う。ああ、まあ、目が特徴的ですね。はい。
はい。そんな感じです。
はい。
はい、ありがとうございました。
パーティーの芝生は晴れた緑。でも僕は茶色でうまく混じれない。心ここにあらず、多分窓ガラス越しにキスしてる、そんな感じ。君の街にも同じ雨が降る。僕の街の水たまりは濁る。ミドルボトムアッパーをカットして飛び散る赤の色とても綺麗。多分それは苦い鉄の味で、折れた柱にこびりつくサビで、正直850円のホリデー。どこ行こう、動物園。その後ベンチで紅茶かで飲みながらぼーっとゾウとか見て、急な雨降り出し、一つの傘の下並んで歩く後ろ姿。片や丘の上、片や地下、ほらなぜなぜと見せつけられてる格差。キャッシュプリグザスよね、悪態感なら知らねえ、土砂降りの日の階段。目と鼻をくらませるマネー、バゲットが狂わせる髪合わせ、噛めなくなる先刺されんのはドレイツ。姿が意味気せしてたりして、金より大事なものの答えは家族のケースね、いつか届くシグナル。金だけもらってるエボの政治家をヘイトの吐き口にするだろう。名前が邪魔で分かっていい、合うより向かい合って食べようぜ、じゃじゃね。使いかけの調味料が溢れた小さな部屋にはでかすぎるテーブルデイ。
全然お金がない、お腹いっぱい食べたい、ひとまず探す Wi-Fi、 どこにも電波はない、おならの音だけ鳴り響く、半地下で叫ぶ SOS、 叩くモールス信号、点滅点滅してるそのひまり谷。 ああ誰も見てはくれない、なあ釜も敵もいない、水の中まさか逆さま、もがくたびに潜ってく、多分すぐ死ぬ、手のなる方へ、天国への階段を、静かな日々の階段を。
Hey.